JOBBB、JOBBB403 回目でございます。日本国は大阪府豊中市にございます千里中央という地区でございますが、万馬一家の本拠地、家家庭があるわけでございますけども、その家の6畳和室のに作られました、会員スタジオから、JOBBB403 回目をお送りいたします。世界中に向け、そして日本中に向けまして、大阪テイストの面白い放送にしたいと頑張っております。さあ、この JOBBB でございますが、我がバンバ一家家族で作ってます家族放送局ということで、ちょっと珍しいんじゃないかと思っております。そんなんで週1回、インターネット上で更新する放送局でございます。1回分がだいたい3時間半以上ということになりますので、最初からずっと流しで聞いていただける方もあれば、あるいはまたこのコーナーから聞きたいというような方もあります。両方とも自由でございます。お好きなようにしていただきたいんですけども、そんなんで、まず最初に冒頭に目次をインデックスをまずご紹介いたします。その分からお好きなように選択していただきたいと思っております。はい、1番目でございますが、週刊 JOBBB ニュースの本日は71号目でございます。これの、内容といたしましては、JOBBB インターネットラジオを作っておりますバンバ一家のいろいろの、人間が絡んでいるわけでございますけども、そのいろいろの人間の一週間分の活動とか、そういうところをご報告申し上げます。そして2番目からいよいよ本論に入ります。よっちゃんのお料理コーナーでございます。これが人気コーナーでございますね。本日のテーマは冬瓜とホタテのトマトスープということですね。なんかイタリア料理と中国料理と日本料理が混ざったような不思議な感じでございますが、大変美味しくて、しかもまた栄養たっぷりの非常に東洋風というんですか、手作り風の料理でございます。ぜひとも皆さん方も一遍作っていただきまして、味わっていただきたいなと思っております。これを作っております、制作いたしておりますのは、私の嫁さんのよっちゃんと、そしてディレクター兼メカニック兼いろいろことを兼用しております次男の鉄平くん、2人が制作しております。そして3番目でございます。これもよっちゃんが出てきました。今回はよっちゃんブームでございますが、よっちゃんと行く韓日食博ボラボラアットマーク大阪国立民族学博物館ということでございますね。これは私がレポートいたしますが、僕だけで行くよりも料理担当のよっちゃんと一緒に行った方が、この韓日食博といいます面白い民泊の催し物についてはより、正確な放送報告ができるということで、よっちゃんに出馬を願ったわけでございます。大変ユニークな面白い、今までちょっとなかったような民泊の今までの展示と違うような新しいテイストの展示が展開されます。そして、韓日と言い方もなかなか面白い言い方でございますね。そんなんで、3番目はよっちゃんと行く韓日食博ボラボラアットマーク大阪民泊ということでございます。そして4番目が、これは次男のてっぺいのレポートでございます。ザ・ラスト・ボンということで、ナグランチン・マーサー M16 引退記念試合ボラボラということでございます。格闘技ということで、大阪の及川道場の方の引退試合の舞台裏を詳しくご報告申し上げます。そして5番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。この番組を支えてくださっているというか、作っていただいているという方がいいと思いますけども、非常にユニークな面白いリスナーの方がたくさんいてくれはりますが、その方々が自ら費用交通費全部負担いたしまして取材してくれはったような面白いレポートからいろいろ出てまいります。人気コーナーでございます。どうぞこの5番目のリスナーさんからのお便りご紹介のコーナーも聞いていただきたいなと思っております。以上5項目にわたりまして、これから約3時間を超えると思います。3時間半を超えると思います。長丁場の放送でございますが、我々も頑張っていきたいと思いますので、皆さんもどうぞ楽しんで、そして面白く、そしてまた、感想などもお送りいただきまして、聞いていただきたいなと思っております。それでは一旦マイクを次男の鉄平くんに返します。鉄平くん、よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバテッペイです。本日も最後までお付き合いくださいますよう、よろしくお願いいたします。
参りましょう。
まずはですね、はい、まあ、我々の1週間の動きでございますが、はい、その前に室内気温が 26.1 度、
はいはいはい、
ちょっと暑いです。
そうですね、今日はまあ秋のもう半ばは過ぎておりますが、今ちょっとヒヤッとしてたんですけども、うん、まあ、この和室6畳の部屋が南東向きでございまして、
う
ん、朝からいい日差しがね、
ね、
ずっと入ってきまして、気温がちょっと上がってきたと言いますが、僕ももうちょっと薄い今日は、あのフェザーの、
おー、
なんちゅうんですか、
かっこいいじゃないですか、
ベストを着ておりますね。
ちょっと台湾カラーというか中国カラーというか、
ありがとうございます。
真っ赤な、
はい、
これどこの、
例の
ダウンジャケットですか。
どこの例のこの選手にございます、
ね。U のつく。
そうですね。まああのテニスの選手なんかがね、あのなんかこの頃宣伝しておりますね。
僕は僕はあの
有名な
あの人に似てるって言われます、
ね。そうですか。
何回か間違えたことありますね。
いやいや、
まあ、島根県出身の、
そうですね、
あのイケメンにね、よく間違えられるんです
けど。はいはい。そんなんでね、面白いのは今日はまあ今気温の話が入りましたからちょっとまた言いますが、
外は快晴です。
快晴ですね。でこの近くに池がある。んですよ、安場池というね、はいはい、千里中央公園というのが歩いてまあ10分ぐらいのところに、
もうすぐ目と鼻の先ですよね、
この目と鼻の先のはね、
はい、
長谷駅、もうちょっと遠いところに安場池っていうのがあります、はいはいはい、その安場池の方に、
うん、
私の、まあ、友人というと失礼ですけど鳥に大変詳しい S さんという方がこの近くにおるんです、おられるんですけども、
はい、
その方が昨日教えてくれはったんですけども、
はい、
昨日でしたかね、朝見に行ったらバードウォッチャーの方なんですけどね、
はい、
もう冬の使者のオシドリがね、
はい、
サンバ来たか言うてね、言うておられましたね。あのまあ本当にもう水鳥の中では抜群に綺麗なオシドリが、
はい、
オス1羽とメス2羽がですね、昨日到着したということで、いつも20羽とか、まあ多いとか30羽ぐらい来るんですけどね。
どっから来るんですかね。
これわからないんですよ。
オシドリは。
これわからない。
まあ普通はあの寒いとこから来たりするんでしょ、越冬のために。
そういうように
言われております、ね。もしくはまあ餌場とかですかね。
まあ、どんぐりが好きなんですよね。
ああ、まあ確かにあの辺りどんぐりが。
どんぐりの単色。いや、あの辺りどころか、ここらもどんぐりだらけで、ね。
そうそう、千日王の近辺は。
水にもどんぐりがいっぱいありましてね。
はい、
まあそのどんぐりが目的ということもあるんです
けど。よくユイがね、
はいはい、
保育園で、公園行った時に、
は
い、袋いっぱいにどんぐりを持って帰ってきまして。
あ、まあ、同じエリアですからね。
で、あれをね、家に持って帰ってくるんですけど。
そうですか。
まあ、さすがに私の家には、おしどりはいませんので。
なるほど、なるほど。
処理に困ってます。
あ、ほんならもうここ持ってきはってね、任はったらね。
はい、
ああ、喜んで、おしどりがどんどん飛んできますからね、うん、ゆうちゃんにもその面白さも教えてもいいかもわかりませんね。
そうですね。
まあ、本当に綺麗な鳥で、どっから来るんかわからないんですけど、海外から来るという人と、
はい、
国内をこう飛んでるという人がありましてね、
はい、
子育てはこちらでしないんですよね。越冬のためっていうのが、まあ、来るんであって。
基本的に子育てって、あったかい時にしますから。
まあね、5月頃におらなくなって、
はい、
まあ、10月頃にやってくるという、その間を、
はい、
どこかで子育てしとるんでしょうけども、うん、まあ、シワをつけるわけにもいかんし、
うん、
まあ、どっから来るかは不明なんですけどね。
まあ、調査してる人に聞いたらね。
まあ、ひょっとある程度わかるかもわかりませんね。
わかるかもしれない
ですね。うん、まあ、そんな、なんか、冬の便りが来てるな
と。だんだんやっぱりこう寒くなってきましたからね。
どうですよ、じわーっと聞いてまいりましたね。
僕もね、ちょっと油断してたら、ちょっと鼻がズーズー言うたりとか、
そうですか、
で喉の奥が痛かったり、そういうことあるんで、
なるほどなるほど、
まあ、リスナーの皆さんも、風邪には気をつけてください。
季節の変わり目ですから、風
特に夜はね。
のね、いろんな病気が出たりしますんで、
はい、
それとまあちょっと変わった人もね、
はい、
まあ、街の中で活躍したりしますので、あの
特に電車の中でね、
まあ、電車の中もそうですし道でも活躍しますので、不思議な人にあんまり近寄れないにね、
は
い、
俺らも
季節の変わり目は
俺らが不思議な人、
まあまあ一番そうかも分かりません。本当あのお互いに気をつけ、お互いというか気をつけましょうね、
はい、そうですね、
はい、まあいろいろそんなしょうもないこと言っておりますが、
はい、こんなんいただきました。
あ、いや、お、これね、うん、ありがとう、明けガラスという
遠野名物。
そうですね。
先週お便りくれた安倍さん、
はい、安倍先生がね、
はい、安倍さんが東北遠征をされて、
そうなんですよ、遠いところまでね、
妖怪の町ですね、岩手県、
まあ、妖怪の市中なんですけども柳田国男さんの遠野物語で有名だということで、
はい、
これをですね、安倍さんがあの、ね、FM 千里のスタジオへこの頃を覗いてくれはんですよね。
ありがとうございます。
で、まあ、スタッフのですね、
はい、
前田ディレクターとか、
うん、
三枝さんとか、はいはい、まあ、僕に歌詞をくれはって、
はい、
まあ、僕はそれ それを、まあ、忘れて、いつも家持って帰って、安倍さんの日にしっこしてたんですけども
。前もっといっぱいあったのに、今日は一袋だけ。
一袋の菓子で、これも持って帰ったらあかんと思って、向こうでですね、FM 線のスタジオで開けて、おのおの人数に分配したんですよね。
なるほど、一箱の中にいっぱい入ってる。
僕のやつと、てっぺいのやつと、よっちゃんの分、うちが取って、あとみんなが分けてですね、FM 線のスタッフにもかなり渡ってですね。
なるほど。
ただ安倍さんが言うてはったのは、まあ、これ約1週間前にいただいたんですけども、うんうんうん、ちょっと期限も迫っておりますので、早めにお食べになった方がいいと思います。
大丈夫かこれ。ちょっといただきますね。
食べてみてください。
長方形のお菓子で、
はい、
で真ん中にね、黒い点々の、多分これ黒ごまでしょうかね。
うん、なんか。
黒ごまが入ってて。
はい。いかにも。
うん、厚さが1センチ。
で、その長方形の、超田舎のような味が。
長方形の周りに、白い砂糖かなんかでコーティングしてるんですかね。断面図が非常に綺麗で、なんかちょっと切り餅みたいな。
ああ、そうですね。
感じの。
かき餅の、ちょっとね、はい、タイプですよね。
はい、明けガラスって読む
ん
かな。
明けガラスって読むんでしょうね。
鶴の屋さん。
はい。
原材料がね、砂糖、小麦粉。
はい。
これ何やろ、城南粉って読むんかな。
でしょうね、それね。
上の南とか言
って。城南でしょうね。
そして、くるみ、ごま、
はい、
生みじん粉。
うん、
粉っていうのは粉ですね。
みじん粉と書いてますか。
まあ、まあ、みじん粉かな、ちょっとわかんないけど、ひらがなでみじんって書いてますね。
まあ、あの、あれ、稲子の粉とかそんなんじゃないんですよね。
なんでしょうかね。鶴の屋さんというお菓子屋さんですね。
まあ、岩手県でしたね。
そうですね。岩手県の遠野市の中央通りって書いてるから、はい、おそらく中心地のお菓子屋さん、
はい、
ちゃうか
な。
これ、くるみですね。
そうですね。
くるみの
見えてますね。
いただきます
ね。
いただきます
ね。買っててくれはったんですよね。僕も一ついただきました。ありがたい味がしておりました。ちょっときな粉の味でしょ。なんか昔食べたような、
うん、
まあ、あの僕の少年時代にですね、
うん、
なんか近くの、お菓子屋さんで買ったような、
うん、
なんかありがたい味がしますね。いわゆるそのバターとか、
あ、そんなん
じゃないですね、そういうのは一切排除しまして、日本の伝統的なお菓子というんですか、
あの京都の菓子でこんなんありますよね。
ああ、あります、あります。京都にもこの人の菓子。しかし、京都の菓子はね、もっとうまい、上手に、あの、美味しく作ってますよね。これはかなりオリジナル的なですね、遠野の雰囲気の出る。まあ、それやから意味もあるんでしょうし、安倍さんもそういうことを買っててくれはったんだと思いますが、まあ、本当ありがとうございました。
まあ、美味しいというよりも、
うん。ありがたいという。
ありがたいな、
ね。ラマンダブ
ちょっとあの、お葬式とか、お通夜とかで出てきそうなお菓子ですね、これ。
まあ、その種の、うん、まあ、言うてみたら死者と共に食べるね、
うん、
お菓子という感じで、遠野にはまあぴったりというか、
そうそう、
安倍さんの選択っていうのがね、その辺をちゃんと
カッパも食べるんでしょうか ね、 これね、
まあ、そうかもしれませんね、カッパ釣り
あ
ね、
ありましたね、
はい、
キュウリ
カッパ釣り、なんかあれカッパ捕獲許可証中もらってからやるらしいですね、
はい、いわゆるそのお金払ってってことかな、
うん、まあそうかもしれませんね、うん、まあめったに釣れるらしいんですけども
釣れるんかいな、
うん、いやそんなそういうような、うん、まあまあ要はオーバーにしながら面白く妖怪と楽しむという街にね作ってはるんでしょうね、
まあ、妖怪で思い出したんですけど、
はいはい、
あの私もうそろそろ3歳になる娘がいまして、
はいはい、
まあ、ゆいっていう名前なんですけど、
あれうちの社員で一番若手ですよね今度もうちょっと下のが出るんですよね
らしいですね、ちょっと楽しみですけど、
はい、もう 2,3 時後に出るんちゃうかと、
はい、その3歳のゆいがですね、はい、よく南千里に行くんですよね、
はい、まあまあ近くですね、
阪急の南千里駅っていうのがありまして、
はい、ニュータウンの拠点の一つです、
そうです、で、はい、その南千里駅の周りにショッピングセンターとか、
はいはい、
スーパーとか和本屋さんとかあるんですけど、
ここはまた独特ですよね、
そうです、で、うん、その一角にですね、うん、あの宝くじ売り場があって、
あ、はいはいはいはい、
でその宝くじ売り場に、
はい、
中ぐらいの規模の、
はい、
ちょっと名前忘れましたけど、スーパーが
あるんです
よ。オアシスじゃない方のスーパーなんですけど、
いやいや、まあそうですね、
なんとか館っていう
名前と。地元オアシス、最先館
ですね。最先館かな、
はいはいはい。
で、そこのスーパーの、
うん、
まあ、正面にあのメイン通りっていうか歩道があって、
でその前に地蔵さんがあるでしょ、
そうそう、であの地蔵さん、前ゆいすごい怖がってたんですよ、
あそう3体ほど前に出てありました
から
ね、
そうそうそう、あの赤いよだれかけ、
ちっちゃい地蔵さん、
そうそう、ほんま小さいやつ、
牛乳瓶ちょっと大き
い、あのあんまりその手足がはっきりしてないやつで、
まあまあまあ、
ちょっと自然石みたいな三角形の石のお地蔵さんなんですけど、
子育て地蔵ですよあれ、
小安地蔵かな、
小安地蔵、
子育て地蔵かな、
はいはいはい、
でそのお地蔵さんを最近ね、ようやく、うん、
あ
の前に前通っても怖がらない なくなって。
あ、この賽銭箱おもろいでしょ。
面白いですね。で、うん、そのお地蔵さんのことをゆいはお坊さんって言うんですよ。
なるほど。お坊ちゃまですね。
そうそう。お坊さん、うん、お坊さんのとこ行くって言って。けど、お坊さんのとこはすぐ通り過ぎるよ、みたいなことをね、まあ、僕に言うんです。あんまり立ち止まらんといてくれって言うから。
ゆっくりは行きたいないけど、さっと通りたい。
いや、ゆっくり行っていいんやけど、立ち止まったらダメなんですよ。
あ、そうですか。
で、まあ、そのリクエストに答えてですね、うん、僕はゆいをまあ抱っこしたりとか、
うん、
手引いて歩きながらその前を通るんですよね。そしたら、まあ、あの、もう線香が、つけたてなんかな、
まあ、
いい香りがしてね、地元の方が
お参りしてありますね。
そうそう、ちゃんと
花もいつも
管理してるんですけど、
ええ、
でその前通ったら、うん、こうじいがちょお嬢さんの方向を見て、
うん、
誰か寝てるねって言った
んですよ。ああ、そうね、眠りして
誰が寝てるんやなと思って、うん、こう見ても、
うん、
誰も寝てないんで、もしかしたらなんかこう見えとるんかもしれんなっていうこと。
そうですね、奥の方にね、黒い石があってね、
うん、
なんかおると覚えはおるような感じですよね。遠野物語みたいですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、子供はなんかそういう気持ち悪いもんが見えるとか言いますけど、
はいはい、
もしかしたらユウにも見えてるんかなという、今日この頃
もしよかったら、
うん、
あ、この、まあ、ローカルスーパーですよね、
うん、
中入っていって、
はい、
で魚屋さんいっぺん行ってほしいんですよ。
あ、
はい、あ、ここにね、100キロぐらいあるね、
はい、
こんな大きなあの魚屋さんのお兄ちゃんがいてはりましてね、
はい、
中に動いてはりますけども、
はい、
あれもあの人もいっぺん愛嬌のある顔してはりますので、ユウちゃんにね対面させてもいいんちゃうかいなと思います。
そうやな、
はい、
今度行ってきます。
まあ、そういうようなね、やっぱりユニークな方はやっぱり小さいところから見といた方がいいです
から
ね。
そうそうそう、
はい、元気のいい方ですよ、
はい、
ただちょっと気になるのはね、
はい、
ちょっとあの年配の人がやはって、
うん、
その人が多分、まあ、助手なんかと思います、その若い人 の、うん、ここあの大きな人のね、
はい、
その人に対する言葉遣いがちょっと荒いんでね僕はもうちょっとあれ直した方がいいんちゃうかいなと細かいことにまあ気を使っておりますけど、
あ、
まあ、一つよろしくお願いしたいと思います。
そうそうそう、
まあ、南線で面白いところです。
面白いですね、
はいはい、
で、月に2回の情報収集がまさに本日。
ああ、なるほど、なるほど。
ということで、10月の僕ら 8日にこれ収録してるんですけど。まあ、
先週ゲストに来てくれはったののさんがですね、
はいはい、
なんかね、うん、ちょっと面白い企画ですね、って言ってはりましたね。新聞取る金のないもんが、
はい、
まあ私、まあ父親のこのマンションに来てですね、
そうですね、
2週間1回の腰回収の時に、
はい、
各新聞社の、まあ、うん、紙面を収集しながらですね、
そうです、
新聞の比較を検討するという、
はい、
まあまあこういうことをやってる放送局がほとんどないと思いますが。
で、まあ今回ね、
はい、
僕がテーマにしたのはテレビ欄なんですよね。
テレビをテーマにして各新聞社、新聞紙を比較した。
まあどう違うかっていうことですよ、ね。
今回も結構出てましたか？
残念ながらね、産経とか日経は見つからなくて、
うん、ね、
今回僕が手に入れたのは、まあ関西の大手3社、毎日朝日、読売、
読売は東京ですけどね、
ですね、
はいはい、
まあ、あのその3つをですね、うん、こう持ってきて、10月の7日の、まあ、言うたら昨日ですよね、
本当ですね、
水曜日のそれぞれのいわゆるその朝刊を持ってきましてですね、
新鮮なのも捨ててましたね、
はいはいはい、ありがたいことです、で今ちょっとパソコンの画面に映してるんですけど、
これそうですか、なんでこんなのが映ってるんかと思って見てたんですけど、
はいはい、であの NHK テレビの4時半
1チャンネルやつですね、
そうです、
ね、
朝の4時半、早朝の4時半からまあ、各紙スタートしてまして、
そうでしたね、はい、深夜4時20分ぐらいで終わります
もん
ね、
局によるんですよ、
はいはいはい、
NHK の E テレは5時半からスタートするんですけど、
ああ、あの NHK 見たらあかんの、はい、よう知ってますね、
NHK、 いやこれはだからあのこれ書いてるんですよ、
新聞で見たら、
新聞のそのテレビ欄に書いてて、
はいはいはい、
で NHK テレビの場合は、
ええ、
各紙それぞれ4時半から、
うん、
その番組がスタートしまして、でおはよう日本という、
あ、日本の国旗がまず最初出てくるやっちゃいますか。
いや僕は見たことないんで、
あんたはね見たらいかんし見られないかな。
で、まあ、おはよう日本と、
うん、
でそれぞれノーベル物理学賞に、うん、まずねこれ毎日新聞の方から見ますとですね、おはよう日本と書いて、まあ、なんか N と10という字があって、そして三角形があって、でその次にですね、
広がんやね、
はい、ノーベル物理学賞に、
はい、
なんとかし
梶田高文氏っていうか、高
橋
ですかね、はい、引き続きお取りになったんですよね、はい、
でその次また三角が出てきて、安倍内閣改造、
あ、なるほど、
で点がありまして、顔ぶれと狙いは、
あ、
そして三角形で幻の黄金ガニを求めてという、まあ、この3つのトピックがまず毎日新聞には書かれてると。
なるほど。
で、まあ、その隣のですね、朝日新聞に行きますと、はい、全く同じなんですよ。
あ、これも同じですか、
はい、まずおはよう日本があって、で N と10があって、まあ、ちょっとその N と10のなんていうかこうフォントは違うんですけどね、
わかるわかる、
まあ、ただ書いてることは一緒です、
なるほど、なるほど、
でその次にまた三角形が出てきて、ノーベル物理学賞に なんとかし、そしてまた三角形で安倍内閣改造点顔ぶれと狙いはで三角形で次ね、ちょっと次はこれは毎日と違うんですけど、7時45って書いてるんですよ次のやつはね、でおはよう関西 N 幻の黄金ガニを求めて、ちょっとね朝日毎日新聞と朝日新聞の記述がちょっと違う
ね、朝日は関西のニュースがあるってことを書いてるわ、そうそうそう、毎日はそれを省略してますね、
そういうことです、
なるほど、
でまあその次の3紙目の読売新聞なんですけど、これもまあほとんど書いてること一緒ですね、
あそうですか、
おはよう日本で N 点、
うんうん、
まあ、天気予報の点ですかね、はいはいはい、そして三角形、うん、でノーベル物理学賞になんとかし、
はいはいはい、
そして三角形で、
はい、
ここはちょっと違いますね、今日という文字が出てきました、
あ、まあ、出ましたね、
今日安倍内閣改造。
おー、なるほど。
で、点、顔ぶれと狙いはハテナ。
はい、なるほど。
だからこれは、毎日にも朝日もなかった、今日という文字が、
ちょっと丁寧ですね。
そうそう、読売新聞には書いてたと。
なるほど、なるほど。
で、その次にまた三角で、今度は、朝日毎日両方ともになかった、
はいはい、
TPP 反応という文字が出てきて、
はいはい、
でその次にまた三角形 で、
うん、
でこっちはね朝日と一緒なんですよ、7時45おはよう関西 N、
はいはい、
幻の黄金ガニを求めて、その次はちょっと違うんですよ、確率は数千匹に一匹びっくりマークという、
あ、そうですか、そういう黄金ガニっていうのがおるんですよね、
そういうこと
ちょっと内容見てないか分かりませんけど、ね、
だから、
ね、
まあこの比較でも分かる通りですね、テレビなんていうのは基本的なそのあれは決まってるんですよ、
情報をテレビ局が向こうへ出してるんでしょうね、
そういうことです、そういうこと
です、送ってるんでしょうね、
でまあやっぱりこう番組のタイトルとかこう核になるような話題っていうのは大体どの新聞社も、まあ、てか毎日朝日読売は書いてるんですけ ど、
ね、
その中でですね、うんうん、ちょっとしたこう省略とか、もしくはこう、うん、味付けっていう、まあ、読売が今日という字を書いてたりとか、
は
いはい、ってことですよ、
ね、
そうそう、あと7時45分って書いたりとかっていうことで、やっぱりこうね基本はやっぱ一緒みたいな。だから僕なんでこんなことしたかっていうと、
はいはいはい、
ふと疑問に思ったんですよ。そのテレビ欄の番組名っていうのは、その各社共通してるのかと、もしくは各社が勝手に内容とか考えてるのかなと。
各社新聞各社
ってことなんですね。そういうことです。そういうことです。ただそれをするとですね、ものすごく仕事量が増えて、新聞社も立ち行かなくなるんじゃないかな。だからおそらく、まあ、放送局から送ってもらったそのタイトルとか内容っていうのを、まあ、みんなが興味あるようにこう書いてるんかなと思ったんですけど、ただこの3紙比べるとほとんど同じことを書いてるんで、
ほとんど同じやけど、まあ、逆に言いようによってはかなり違いますね。
違います。
毎日さんがサボってあるみたいな感じやね、これ見てますとね。一番簡単というのが、まあまあ分かるんやけども、読売さんが一番詳しいて、
そうですね、
朝日さんがその中間にいてはるというんですが、
そういうことです。
なんかこれがどういう性格を表してるのか分かりませんが、
まあ、そのもしかしたらそのユーザーというか、購買層がテレビを重視してるかしてないかということにつながるかもしれないですね。
またこれを書き張ったテレビ担当の方がですね、まあええわええわという、こんな大したことないわ言って削らはったんかもしれんしね、あるいはまあ本当にその資本関係とか、
そうそうそう、
まあ東京重視とかいろいろなことがあって、何やけど、まああっさりしてるっていうか、毎日さんが一番そばっとした感じやね。
で
ね、
NHK だけじゃダメなんで、今度テレビ東京も見てみたんですよ。
変わったとこ見ましたね。
これも朝日、あ、読売、あ、毎日朝日読売なんですけど、
はいはいはい、
これを見ましてもね、これ一番上が毎日なんですけど、
あ、そうですか、
毎日がね一番、文字少ないんですよ。
はい、NHK も少なかったですね。
あの5時10分買い物、うん、
はいはい、
これ朝の5時10分ですよ。
はいはいはい、
で40催しとか、
はいはいはい、
それから毎日ですよね。
あ、なるほど。
でその次朝日新聞はね、
はいはい、
1行ぐらいこう増えるんです
よ。はいはいはい、
そのこの青の、ま、僕が囲ってるとこ見てほしいんですけど、はいはい、毎日は1、2、3、4、4行、
あ、4行、はい、
テレビの紹介ね、で朝日は1、2、3、4、5行、あ、6行、
はい、6行
でね、はい、こっちの読売行きますよ、読売になるとね、1、2、3、4、5、6、7、朝日は1、2、3、4、5、6、ということは読売がやっぱ一番ね、まあ、その NHK とテレビ大阪に関しては、同じこの時間枠内で言うと、一番あの紙面多く取ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
1行ずつ増えていくというか、
面白いですね。
テレビ、あの毎日が1、2、3、4行、1、2、3、4行やな。
はいはいはい、
テレ、あの、朝日が1、2、3、4、5、6行、だからまあ2行差があると。で、さらに読売になると、朝日よりもまた1行増えるということで、まあ、最終的に毎日と読売は3行差があると。
なるほど。
4行差かな。
なるほど。
かなりでかいですよね。同じ時間帯、朝の5時10分から朝の7時30分までの間で、そんだけ行の違いが出ると。
これ不思議やね。
ということはやっぱりあの、テレビ面、 を多く咲いてるんでしょうね。
読売さんが。
そう。
文字も読売さんが一番大きいみたいな感じしますね。
これね、多分ね、手前に一番読売が来てるから。
カメラのこれね。
かもしれないですね。
デステーションがあるかもわかりませんね。まあ、
まあ、いろいろ考えられますよね。
うん、考えられます、
ね。テレビ欄の文字を少なくすれば広告をいっぱい載せれるとかね。
うん、そうかもわかりませんね。
まあ、本当わかんないですけどね。
ここまでちょっとこれ映ってませんがわかりませんけども、はい。なるほどね。まあ、テレビに対する、重視の仕方とか、
うん、そうです。
まあ、その放送局の考え方っていうのが同じ原稿からこれぐらい、まあ、差が出るということで、うんうんうん、まあテレビ大阪さんも NHK さんも毎日さんが一番簡潔で、うんうん、朝井さんが中間で、
そうそう、
読売さんが割とボテッとね、
そうそうそう、
書いてあるということは、まあ逆に言うたらこう読売さんの中心者の方たちがテレビ好きの人が多いとも言えるし、
ね、僕多分そうやと思いますね、
うん、で毎日さんの方はそうでもないという、朝井さんが真ん中ぐらいということですよね。
そういうことです。でもう一つ注目してほしいのはですね、うん、ちょっとまだ続くんですけど、このテレビ朝日の、あの番組表の横を見てください。
テレビ朝日の、
はいはいはい、横、
はいはい、
一番上これ毎日新聞。
あ、わかりました。
毎日新聞はその横にサンテレビが、
サンテレビが入ってますね。
でその横に NHK BS が入っ てるんですけど、はいはい、朝日になると、
うん、
テレビ大阪の横は広告なんですよ。
ないですね、これ何
九州の美味しいもの発見という広告ね。
へ、
でそれが読売になると、うん、テレビ大阪の横は、うん、まあ、横というか右横ですね、NHK BS と、
はい、
サンテレビどこ行ったんやと、
うん、
朝日と読売は、うん、と思ったら、ね、サンテレビはちょっと別のところに移されてて、
で、
はい、
まあ、一緒に並べてもらえなかった、
同じ面なんですよね、最後の面の一番裏面なんですけど、その中のちょっと下の方の、まあ、ちょっと言うとあれですけど、味噌っかすみたいなところに入れてるんですよね。
まあ、ね、ちょっと冷遇されてる、
それが毎日新聞は、はい、まあ、サンテレビも、
はい、
この、まあ、テレビ大阪の横に来てるということで、あ、まあ、サンテレビ好きの人にとっては見やすいですよね、
ね、
こっちの方が。
なるほどね、面白いですね、うん、まあ、これから見ても分かるように、読売さんが結構テレビを重視してはるというようなことですね。朝日さんは、まあ、かなりセレクトしてはる、
うん、
毎日さんはまあまあのところを、まあ、簡単にずっと並べてはるというか、うん、まあ、単にこれだけの比較でね、
そうそうそう、
まあ、新聞とか、まあ、僕らよく分かってませんので、そうそうそう、適当に好きに言うてるんで、皆さんもいっぱい、まあ、そういう見方でね、
はい、
新聞見はると、また、まあ、あの平に行かなあかんというか、ゴミ箱行かなあかんのはちょっと辛いですけども、これ全部このゴミ箱を拾ってるもん写真写ってますんでね、まあ、僕としては自分の息子がああいうとこいろいろごそごそしとんのをこうみんなに見られるのは辛いんですけど。
あ、そうなんですか。あ、別に全然辛くないですよ。
いやいや、僕も辛いと思ってません、ほんまはね。辛いと思って、まあ、それは金のないもんしゃあないもんね。
いや、まあ、別に金があろうがなかろうが、
そうですか、
自分のやりたいことやったらいいんですよ。
なるほど、わかりました。
そんな別に何の問題もないです
よ。何でもない。
誰が呼んでるとかわかんないです
ね。そう、わかったって別に言うてるわけでもないし、呼んでる人まで言うわけもない。言えない、あんなもん、ほかしてみる。そんな目的は僕はないわね。単に遊びとして。
だからこういう比較はできるでしょ
う、うん、まあまあそうですね、ちょっとの遊びですこれは。
そうそういうことです
。あ、
だから皆さんもよかったらまたこういう遊びやってみたらと、
ね、は
い、
まあテレビ好きの人は、はい、まあ読売さん撮ったらええし、
そうそういうことです。
真ん中の人は朝日さん撮ったら、うん、テレビはどないでもいいやと、
う
ん、
そう毎日、
まあ、ね、てっぺんみたいテレビもお金も払ってないし、まだそういう装置も持ってないもんは、うん、毎日さん撮っといたら、うん、他の記事が毎日さんは充実してる可能性もありますもんね、
うんうんうんうん、
まあ、そこらはなんとなしにアホみたいなこと言ってますけど、三者のね、
うん、
性格みたいなものがひょっとしたら出てるかもしれませんね。まあその辺はご自由に、はい、行動してもらいたいと思っております。
その横どうですか。まあ僕も言うこといっぱいあるんですけど、
どうぞそっちから行きましょうよ。
あのね、
う
ん、最近梅田にちょっと用事がありまして、
まあそれはここ梅田17分ぐらいやからね、用事がなかったら東京行かなきませんね、はい、
で行きまして、はい、ちょっとグランフロントとか、もしくはあれイーレっていうんですか、
あ、
今新しい
なんかできたんですか、
できたらしいショッピングビルみたいなやつがね、
僕はあんまりいかんと
こですね、1100、1100じゃない、なんかイーレって読むらしいんですけど、
僕は行くのはもうほとんど大体ね、第1ビルと第2ビルと第3ビルとか、そうそうそう、まあ終戦直後の匂いの残ったようなとこ行ってますけど、はい、
でそのね、イーレにツタヤっていう本屋あるでしょ、
ね、
あれが入ってるんですけど、
あんまり慣れてない僕はこうは、
もうフミオン君が慣れてるか慣れてないか、まあ、どうでもいいんですけど、
どうでもいい
です
よ。
そのイーレのツタヤがね、うん、面白かったんですよ、
どんな面白かった、
普通伝えて、まあ本屋やから、本屋とか、まあ、ビデオ屋とかやから、まあ、レンタルビデオ置いとったりとか、本置いとったりするんですけど、ここの梅田のイーレの伝えはですね、本以外のものが結構充実してて、
そうです。
まあ、例えばね、イヤホンが置いてたりするんですよ。
あ、なるほど。
音楽聴くための。
あ、それ他のとこあんまりないとこ
ですね。ないないない。で、ヘッドホンが置いてたりとか、イヤホンが置いてたりとか、もしくはですね、電話機、アップルの iPhone が置いてたり、マッキントッシュのパソコンが置いてたり、で、なんとですね、JTB の、その支店が、
中にあるんですか、
ツタヤの中にございまして、
なんかいろいろ入っとんな。
で、一番びっくりしたのはですね、はい、あの、ツタヤって、まあ、僕の知ってるツタヤっていうのは、アルファベットで、ツタヤなんですよね。
うん、あ、そうですか。
はい。それがですね、うん、あの、いわゆるその、漢字のツタっていうのがあるでしょ。
難しいですね。
そうそう。ね、これですね、ちょっと今、ふみおくん、写真見てもらいますけど。
あ、わかりますよ。草冠に。
まあ、鳥って書いて。
あ、これツタですか。
で、屋敷の屋で、ツタヤ書店と、はいはい。で、ちゃんと下にブックスって書いてるから。
ね、
だからまあ、下、ツタヤ書店が普通ブックスなんですけど、
うん、
なんとドローンが置いてたり、
あ、ドローンような構成ですね。
あのファントム3なんですけど、はいはい、ラジコンヘリが置いてたりとか、まあするんで、
はい、
ちょっと皆さん一回行ってみてもいいんじゃないかなと。店のね、形自身が、多分あれビルの形がそうなんでしょうね。
うん、
楕円形なんですよ。
あ、そうですか。
だからこの蔦屋自身も、
うん、
まあ、ちょうどこう楕円形の周りの円周をぐるっと回っていろんなものを見れるということでカフェもございますし、でどうもなんかそのカフェであれ買わなあかんのかな、買わんでもいいか分かんないですけど本が見れるらしいですね。でまあ最近の流行りなんですけど、お客さんが座って本を吟味できるような、
まあそれはちょっと他の本屋にも
そう、そういうサービスもございまして、あの明らかにこうコンセプトがね、なんていうかな、大人ターゲットですね、ここの本屋は、このいい入れの伝えは、
まあ大人が行くと
こ、あの高校生とか中学生とかっていうのはほとんどいなくて、まあ20代前半からまあ上はいっぱいいますけど、
なるほど、
なかなか、あ、これがそのいい例ですね。
なるほど。
ルクアのいい例っていう話
ですよね。あ、ルクアという、なんか、いっぺん調子悪かったり、いっぺん亡くなって、また新しいジアロさんとか。
そう、亡くなったかどうか分かんないですけど。
まあ、あった、いや、入りはったんかな。
そのルクアの、ビルの中にこのツタヤブックスが入ってまして、
なるほど、
まあ、ちょっと今のこう流行りというか、
うん、
楽しかったですね。
まあ、流行の実物も見られるし、
はい、
まあ、本も見られる。
そう、また、まあ、悪い言うたらね、あのこういろんなもんがありすぎて、
うん、
まあ、僕はあの本だけ見たかったんですけど、あのまた、まあ、ファントムがあったりとか、ラジコンヘリがあったりとか、
まあ、ついで買いもあるんかもわからんね。
そうやな。まあ、まあ、見にくいっちゃ見にくかったですね。
どこに何かイヤホンがあるとか知らん人やったら、ここでパッと買えるし、はい、まあ、ファントも買えるし。
なんかある人によると、これはニューヨークスタイルとか、言うてましたけどね。こういう本屋にいろんなもんを置いて、で、まあ、どっちか言うと大人の雰囲気で、で、ちょっと落ち着いた音楽が流れてて、
あ、なるほど、
で、あの本棚が木目調とかね。
なるほど。
なんかこういうのは、なんかこう、欧米スタイルっていうか、ニューヨークスタイルとか言う人もいましたね。
割と、あんまり重ねんと並べるとかね、
そう、
ね、
そういうこと。まあ、だから、文雄くんの嫌いなタイプです。
まあまあ、
あのこう好き嫌いで言うならばね、
まあ、
あのこう平積みに本がバーッと置いてあるとか、そういうのじゃないですけど。
あんまり行きたい店ではないですね。
そうですね。
なるほど、
まあ、興味ある方はいい例行ってみてください、
うんうん。それは面白かったですね。
はい、
なるほど。まあ、いろいろ、まあ、梅田って大阪の一番変化のところやからね。
そうね。
まあ、東京もそうですけど、いろんなとこ出て行って、
うんうん、
変化の先取りは大事ですよね。
そうそうそう、
次嫌いは置いといてね。
はい、
なるほど、
はい。で、グランフロントのね、南館にもちょっと用事があったんで、うん、行ってきまして。
あ、そうでっか。
あそこの、5階にワコールの店があるんですよね。
うん、あ、そうですか。ワコールって下着さんかな、普通言うたら。
そうですね。京都のメーカーなんですけど、そのワコールでですね、まあ、うん、つぐみさんが最近誕生日迎えたんで、で、つぐみさんって走る時とか、
はいはい、
山登ったりする時に、
はいはい、
ワコールの CWX っていうタイツ式のズボンを履いてるんですよね。
昔リングスには売ってましたね。
そうそうそう。あの CWX が最近ね、
うん、
まあ、5年ぐらい使ってたんで、
うん、
だんだん繊維が剥げてきて、
あ、そりゃそうでしょうね。
で、ちょっとさすがに外で使うには、まあ、恥ずかしいと、まあ、あと機能もやっぱ落ちてきますんで、せっかく今回誕生日なんでちょっと CWX を買おうかなと思って、で、グランフロント南館5階のワコールに行きますとですね、まあ、そのスペースはね、ものすごく狭いところなんですよ。まあ、角地みたいなところに、ちょっと狭いあの CWX のコンディショニングストアっていう、まあ、これ直営店らしいですけどね。
あ、そうですか。
東京の方にも何店かあるらしいんですけど、うんうんうんうん、まあ、それの大阪で多分唯一の店が、このグランフロントにあると思いますけど、
うん、
まあ、そこでですね、いろいろ見ておりまして、
うん、
まあ、本当にいろんなものがありまして、
うん、
そのタイツもあるし、で、手首をガードするやつもあるし、
る
足首、で、肘、膝、肩とか、
はい、
本当にいろんなもん出してるなという感じがしまして、
ね、まあ、いわゆる昔は下着屋さんやったんですけど、
そういうことです、
そういうことを、まあ、当の昔に出して、
そうそう、
いろいろスポーツ、まあ、
下着の延長線上みたいなところ
も
あるんやと思いますけどね。
体型にぴったり合うという意味では、ね、
そういうことですね。
下着と同じような、まあ、着想でできるもんでしょうし、まあ、それデータいっぱい持ってはるやろからね。
すごいですよね。
それを、まあ、いろいろ使いながら、
はい、
ヒットするスポーツ用品っていうんですけど、まあ、スポーツはもう今なんせいろいろアシックスさんもすごいしね。
そうやな。
まあ水野さんもこの頃えらい変わってきて体質がね。
ああ、昔はちょっと古臭い感じの、この頃ね、堅実な感じしましたけどね、水野っていうのは。デザイン性があんまりないとかね。
そうそう、今でもそういうとこあるんですよね。だから行って、僕はいつも向こうの店員さんにね、僕が言うてどうなるもんでもなんかわからんけども、おもろい帽子があって、昨日もおもろいんですよね、僕持ってる帽子で、後ろを開いたらバラバラとこうね、なんか、なんていうの、キレが垂れてきて、あの子供の保育園の子供の帽子みたいなのがあって、そんなんがね、あって、おもろい、まあ一つ買ってきたんですけど、ただ色がもうどうしてもやっぱりね、なんかまあスポーツ色とかモスグリーン系のね、モスグリーンも好きなんですけども、もうちょっとね、どうしたらどうやというようなことを店員さんにいつも言うて、まあ店員さんいつも言うときますわ言うてありまして、まあそれで直ればね、安くて、縫製がいいんです、水野。
残念なとこがね、あの日本のメーカーって、まあ、特にこの服飾系のメーカーはね、ええもん作るんですよ。機能的にはもう抜群なんですけど、
縫製もいいし
ね、デザインがヘボいですね。
ヘボいですね。
まあそれは別にあの、水野だけじゃないですよ。このワコールの CWX も僕はあんまりいいと思ってないし、あとはあの、大阪のメーカーで言うとモンベルですね。
モンベル。
あそこも、ね、値段も機能もいいんですけど、はい、デザインがもうクソダサですね。
ねえ、まあデサントはちょっとまあマシかいなという気もしますけど。
デサントはちょっと僕知らないですけど、
ね、
あの、まあもうちょっとこう、
なんでやろうね。
いや、だからやっぱりね、そこに金かけてないんですよ。日本は。デザインに金かけないんですよ。
なるほどね。
多分これ歴史的なもんやと思います。機能は重視するんですけど、最後の見た目っていうところで損してますね。
ねえ、惜しいですね。これ見た目が、もうできれば本当に、なんかもう、あの、アディダスとかあんなんで、ね、バツーンと潰せますよね。
アディダスはやっぱり見た目いいですからね。
あれはもうしょうもないですよ。しかし。
あ、そうですか。
まあ僕は
アディダス好きですけどね。
あれはもう僕はペン、靴履いて飽きれましたんですけど、まあまあそれはいろいろとね、意見があるところでしょう。一回だけではまたそれも決められませんしね。はい、いや何回も履いてみてのことにすべきでしょうけど、まあ、この放送はあんまりね、
そうそう、
好きなことを言わせてもらってます。
そう、はい、で最近のね、まあ、僕 の、 そのちょっとパソコンネタといたしましては、今ちょっとね、あの、まあ、僕エイリアンウェア17っていうノートパソコン使ってまして、これで動画編集とか、あと JOBBB の音声編集とかしてるんですけど、
まあ、これ入れてから能率良くなりましたもんね。
そうなんですよ。それがね、ただやっぱこうずっと使ってるうちに、なんかパソコンでいらんデータがプログラムとかがいっぱいパソコンなんか溜まっていって、徐々にパソコンがこう遅くなるんですよね。だからまあ定期的にそのパソコンの中をのデータを整理したりとか、もしくはですね、あの、まあ人によってはもう OS を入れ替える人もいるんですよ。だから一回真っさらの状態にして、でまた自分の必要なプログラムをこうパソコンの中に入れていくって、僕はさすがにそこまではしないんですけど、最近あの動画編集してるときに、要ソフトがカクカクカクってこう、カクつくようになったんですよね。映像がね。
まあ、
これはちょっと
感覚わかりません、
不便やなっていうことで、昨日、あの、思い切ってですね、まあ、いろんなイランデータを消したりとか、まあ、あの、常駐ソフトっていうのがあるんですけど、それを常駐しないように、まあ、あの、要するにパソコンの電源入れたときに、そのプログラムが起動しないようにするような、そういう、
まあ、消すような、
そういうことはね、
消しみたいな、
そう、関係してない。まあ、一応残しとくんですけど、起動はさせないっていうことができるんです。まあ、そういうことをいろいろしておりましたらですね、そういえば、全然 Windows のアップデートしてないなっていうことに気づいてですね、いわゆる更新ですね。
まあね、要は出ますもんね、途中、アップデート。
あの、僕は Windows 7使ってるんですけど、
はい、
で多分もう半年ぐらいアップデートしてなかったんで、一回その Windows の、 そのどんなプログラムが出てるかっていうのをちゃんと確認できるんでね、
把握したいと
見たらですね、もうなんかものすごい溜まってまして、まあ、これを更新した方がいいよっていうもんがね、まあ、もちろんその中でもいらんもんあるんで、
そこは電話でもそんな言
う
てきますもんね。
そうそうそう、でそれで
ほっときますけど私は、
はい、やってみたんですよ、はい、更新を、そしたらね、2時間ぐらいかかりましたね。
あ、そう。
だそれぐらいデータが溜まってたと。
なるほど、なるほど。
まあ、ただね、やっぱり新しくしたらですね、まあ、例えばメディアプレイヤーの起動が早くなったりとか、まあ、してますんで、まあ良かったかなと。
まあやっぱりあれもちょっと反応しといた方がいいんかもわかり
ませんね。そうですね。あとやっぱりウイルスでも新しいの出てきますんで、そのウイルス定義っていうのをこう書き換えて書き換えて書き換えて、で、まあ今のこの世の中に合わせるってパソコンをね、パソコンの状態を、OS の状態をね、そういうこともあるんで。
まあ大事なもんやからね、今やこのパソコンっていうのはもう本当にここまで、懐の奥まで入り込んでくると、ほっとけませんわね。
そうですね。
やっぱ風呂入れなあかんね、パソコンも。
あの、物理的にね、 あの掃除した方がいい時もあるんですよ。裏蓋開けてファンのところのたま埃取ったりとか、それだけでね、あのパフォーマンス上がる時もあるんですよ。
これはね、別にパソコンでなくてもね。
そうそうそうそう、
昔の僕 VHS のあのビデオテープ使ってる、ビデオの再生機まだに、うん、まあ、使ってるじゃないですか。あれもやっぱりね、あのエアーをね、空気のあのシューっていうやつがあるじゃないですか。あれでさっさと中を履くだけでね、
はい、
もうたいあの温度が低くなって、
そうそうそうそう、
ちょっと色が変わったような気になるぐらいスムーズに動きますよね。
だからまあできたらね、半年に1回ぐらいは、まあ、そのビデオデッキもそうやし、パソコンも掃除した方がいいと思いますよ。
電化製品もね、
そうです、
ほっといて今やないし、まあまあ洗濯機とかそういう、まあ、ローのローテクのものにもやっぱりそれこそ排水管をちゃんと掃除するとかね、そういうことがあると長持ちするんかも分かり
ませんね。そうですね、まあ、車もそうですけど、自転車もそうですけど、
いやその辺がね、まあ、僕はまあな、あの今哲平が言うたように、僕自身のこの部屋ちゅんか、この辺の書物ちゅんか、新聞の切り抜きちゅんかね、これをななんとかもうせなあかんようになって、いよいよもうこれはというところまで追い詰められてるんですけども、
全然やらへん
よ。やりたいですね、まあ、時間がないとか、まあ、いろいろ自分で勝手に理由をつけてますが、
でその、まあ、パソコンの話なんですけど、
はいはい、どうぞ。
そのちょっと、まあ、今ちょっとパソコンがこう出始めの時期なんですよ、この10月っていうのは。
うん、
新モデルがこう、まあ、別にパソコンの世界だけじゃなくて、いろんな業界が多分新しい製品を出すような時期、
まあね、
まあ、年末にかけてね、
改変期ですよね、テレビで言うのがね。
で、まあ、僕の使ってるこのパソコンはデルの、はい、パソコンなんで、デルのホームページ見てみますとですね、もう数年前とえらい変わったこう現象が起こっておりまして、まあ、何かと言いますとですね、まあ、JOBBB でもよく YouTube に動画を公開してるんですけど、もう5、6年前やとですね、その、まあ、例えば僕は動画編集用のパソコンを欲しいということで、まあ、いろんな、まあ、デルだけじゃなくて、まあ、ソニーとかパナソニックとか、まあ、いろんなメーカーありません、はい、IBM は、はい、今 IBM はレノボになってるのかな、でそういうメーカーのホームページ見てみましてもですね、あの動画編集のためのパソコンっていう売れ込みで、こう売ってるパソコンではほぼなかったんですよ、
数年前は。
数年、もう5、6年前ですからね。
はいはい、
で、まあだからそういう時はですね、いろんなインターネットのサイトとか調べて、動画編集をするには、パソコンのどういった機能が必要なのかっていうのを、
まあ、経験者の話ですよね。
そうそうそうそう。まあ、例えばメモリーとか、まあ、CPU とか、もしくはグラフィックボードとか、まあ、そういういろんなこうパソコンの部品をですね、まあ、これぐらいのレベルは欲しいっていうのがだいぶ分かってくるんですよね。
なるほど。
そしたらですね、まあ、結果的には、そのいわゆる当時そのゲーミングパソコンっていうのが、結構いろいろええのが出てまして、
そういうカテゴリーがあったんですね。
そうそう、それ何やりますと、まあ、テレビゲームとか、もしくはですね、インターネット上でするあのオンラインゲームとか、まあ、パソコン用のゲームを動かす快適にするために必要な性能が詰まったやつをゲーミングパソコンって言うんです。で僕が今使ってるこのデルのエイリアンウェア17も、ゲーミングパソコンっていう触れ込みで、
なるほど、
あの2年前は
出てたんです、ね、
2014年に買ったんですけど、出てたんですけど、はい、それがですね、2015年の10月になりますと、そのゲーミングパソコンっていうカテゴリーよりも動画編集カテゴリーっていうニーズが多分上がったんでしょうね。デルのホームページ見ましたらですね、パソコンの ところに動画編集用のパソコンという触れ込みでですね、
いろんな同じ機材ですか、同じもんで、ちょっとやっぱり変わってます
か。これですね、動画像、編集、そしてその横にゲーム向けパソコンというカテゴリーがあって、これ、
ね、
だこれ昔やったら、動画像編集っていう文字がなかったんですよ。ゲーム向けパソコンっていうタイトルで、このデルのエイリアンウェアとか、もしくは XPS っていうシリーズがあるんですけど、そういうのが紹介されてたんですけど、最近はですね、まあ、これを見ても分かる通り、多分ね、ゲーム需要よりも動画編集の需要の方が上がってきたんですよ。
でしょうね。やっぱりその受け身のもんよりも、
そう。
能動のもんに変わってきてるんでしょ
う。
ゲームって自分で作るっていうこともあるけど、まあ、作られたもの
も、ね、最近ね、なんか作るゲームが流行ってるらしいんですけど、それでもやっぱそれでも、まあ、
そうですよ、
ある程度の一定の庭の中での自由度ですから、
そうですね。
だそれがですね、まあ、YouTube しかり、Ustream、
ニコニコ、
まあ、ニコニコ動画、あとは、まあ、ツイキャスとかいろいろありますけど、そういう個人で動画配信できるサイトが できて、で、さらに、あの、まあ、アクションカメラを代表とする、小型で高性能のカメラが出てきて、まあ、それとのパソコンの相性も良くなったということで、まあ、僕らみたいなですね、個人で動画作ってる人がその5、6年前に比べて劇的に増加したんやと思います。それがこの デルのこのサイトの表示に、うん、
景品が広がったよね、
現れてますね、まあ、このあたりもやっぱり時代は変わってるなという風がいたしますね。
まあまあ本当やっぱり受け身は受け身としてあるんでしょうけども、うん、やっぱりまあ我々人間がすべきことはやっぱりね、
うん、
先取りと能動ですよね。
そういうことですね、
うん、だからやっぱり思い切ってそれができるような性能のパソコンができた以上はそこへ、はい、突っ走った方がね、
そうそうそう、
いいというか、はい、突っ走るべきでしょ
う。まあおもろい時代になってきました
ね。まあね、そういうこと、ね。
まあ僕らに時代がついてきたといいますか、まあいろんな言い方はありますが、
まあ生意気な言い方かもわからないけど、そういう感じがしますね。
これから楽しみですね。
なるほどなるほど、わかりました。
ふみ君どうですか。
あ、僕の方もね結構たくさんあってですね、一つはですね、はい、まああのおかげさんでっていうか、まあ自分の住んでるこの、まあ千里エリアですよね、うん、日本で最初のまあ大規模な千里ニュータウンというのがまあ今からもう60年ぐらい前にできたんですけども、
うんうん、
できた時始まったんですけども、その千里に僕はまあ30何年住ましても千里中央エリアにね、
うん、
でそんなんで、やっぱ今まではほとんどまあ大阪とかまあいろんな東京も含めて行きまくっとってですね、こちらのことを本当にベッドタウンやったんですよね、
うん、
でそれがまあちょっとあの忙しい放送からまあやめることができたりして、
はい、
時間もあったということで、まあ、この JOBBB も始めたんですけども、なんかこの自分の住んでたことについてほとんど今まで関心もなかったんで、なんかここをもう少し追求してみたいなと、千里って何やと、自分との千里の相性が何やったのか、なんでここ来てこんな30年もいてられるんかいなというようなことの追求ということがあってですね、それがあってたまたまこの、まあ、エリアの、FM 千里さんという放送局から、まあ、お話があったこともあって、千里エリア、広域千里エリアの、まあ、あの取材ドキュメンタリーを作るということで、まあ、ラジオ番組もやってるんですけども、
うん、
これがですね、
僕らのラジオじゃないですよ、
ないんです、
これじゃないですよ、
これは JOBBB はやりながらですね、はい、というか、まあ、あくまで JOBBB が主なんですけども、
はい、
自分の趣味と自分の住んでるエリアをやっぱり詳しく知りたいという、まあ、本能的な要求っていうのかな、うん、そんなことがあって、
うん、
FM 千里さんというこの近くにある放送局と、まあ、組んでっていうか、そこで、うん、土曜日の、まあ、朝の10時からですね、
うん、
昼の1時まで、うん、まあ、3時間の生放送を毎週やらせてもらってて、それがですね、1周年になったんですよね。
お、
1年経って、まあ、今度の土曜日っていうか今週の土曜日はその1周年の記念番組をやろうかっていうところまでおかげさんでね、
お、
到着しました。
10月10日ですよ。
そうですね、10月10日ですね、
体育の日、
体育の日ですね、うんうん、ほんでそんなんでね、まあ、あの別にあこの放送局もそんなに豊かな放送局がないので、うん、うちよりはマシですけどもね、
うん、
そんな別に何かに人に物あげたりなんかオーバーなんですね、
うん、
公開放送するんじゃなしにいつもの通り金魚鉢でもそもそもやってるんですけどもあの、まあ、非常に1周年ね、1回も休まずにね、
はい、
1年間できたのは嬉しかったですよね。
すごいですね、はい、てかまだ1年なんですよ、なんかもっとやってるイメージがありまし
たけど、ほんまですよね、
まだ1年しか経ってなかったんですね。
だから53回目で1年になったんですよね。
あ、それは1週間に1回やってたらそんなもん
ですか。まあそんなもんですよね。だからこれ今そのディレクターがこれ打ち出してくれて1回目からずっと今この表が今手に持ってるんですけど、うん、まあそやけどやっぱり52回やりますといろんなとこ行ってますね、うん、まあそれでも行ききれてないんですよね。でまあ僕の好きなとこだけやってたんでは、
はい、
僕のまあ千里が知りたい、千里北摂が知りたいというような要求からは外れてしまうので、あえて、
はい、
まあ、FM 千里さんが選べはったとこ、選んでもったところを私がまあ取材に行くということで、うん、まあ公平というとオーバーですけど、僕の好みだけでの千里じゃないということを、まあそういうやり方で僕実現してるんですよね、
うん、
だから私もなんでこんなとこおもろないとこ行くんかいないうところも、まあ一応僕としては文句言うが文句も言わずにですね、
はい、
やってまあ来たわけで、
はい、
まあそういう意味で言います
53か
53ですよね。
まあ偶然なんですけど、僕いつも JOBBB ってあの放送ノートっていうのをつけてるんですよね。
あ、ですね、やってまんな、
こういうノート、う
ん、あ、はいはいはい、
国用のキャンバス、
大きい版ですよね。
そうですね、50枚入りで、
はいはい、
でこれがね、
うん、
あの偶然ですけど、
ええ、
先週で一冊終わったんですよ。
ああ、ちょうどね、
はい、
そりゃそうですよ、一やから JOBBB はね。
でそれ見たら、
うん、
だいたい1年分ぐらいでした、
ね、
だからちょうど前のノートをスタートした時が、
うん、
おそらくふみおくんが FM 千里で放送するようになった時ぐらいと、
10月4日でしたからね。
そうですね、多分同じ時期ですね。
なるほどね。
で今週からはこの403からはこの新しいノートに僕書いてるんですけど、
なるほど、
まあ、これも面白い偶然やなと思いましたね。
まあ偶然であり、やっぱり1年に週1回になると50何回になると、
同じペース ペースですね。
いうことですよね。ね、まあ我々 JOBBB は400回超えてね。
403回目ですね、今週は。
これもまあ何やかん言いながら、まあ一回もかけずに、これはもう聴取者の皆様のおかげですけども、まああの FM 線の前、まだそこまで聴取者がね、たくさんいてはるとも限らないんですけど、まあみんな頑張ってやった結果、ね、52回までもなってきましてですね、面白いですね、やって見てますといろんなことがあったんやなと思って、それをまあ今週のね、
うん、
土曜日にまあ反省会も兼ねて、
うん、
いっぺんこれはああやったなこうやったなというような、まあ普通平凡な、
はい、
あのなんていうか思い出話みたいものをしながらですね、
はい、
でまあ一緒にやってます三枝さんというね、
うん、
女優さん兼という、まあいろんなことあの人はいっぱい職やってはる、どれがわからん、あ
の食堂というか居酒屋もやってありますからね、梅田の方で
やってはったり、あるいは着付けの先生とか化粧の先生とかデザイナーとかですね、まあこの前も産経新聞に七足のわらじということでね、大きな記事が出ておりましたけども、
もうフェイスブックの更新がすごいですからね、
あの人はすごい人
ですよ、もう1日に何件フェイスブック更新すんねやと。で、あのフェイスブックってその登録しといたら、自分のそのフェイスブックのメールアドレスにこう来るんですよ。
あ、そうですか。
あの誰々さんが新しい記事を投稿したでとか、も
う
それがね、
う
ん、もう三枝さんの記事だけでもう1日に、ね、20、30件ぐらい来るんですよ。
そうですか。
それ全部さすがに見れないんで、
う
ん、
そうですね。
ただそれずっと貯めとくと、
うん、
もうメールの中がブワーってなって
る、ちょっと迷惑な話
ですね。そうそう。だからまあ僕は適度に消してますけど、
うんうん、それはまあ当然とね、あの人もあれだけあのなんかいわゆるあの電話機っていうんですか、
うん、
あれを使ってる人ないでしょ、この
アップルの iPhone
っていうんですか、もう動きながらも番組作りながらもしょっちゅうなんか指が動いとるというね、まああの人は不思議な人ですよね。まあその人がね、ワンコーナー受け持ってくれはって、まああの人がまあ私たちと一緒にしてるんですけど、取材はあの人行ってませんのでね、
うん、
行ったところでの、まあ、1年間の印象の話とかね、そんなのも聞けるということ
で、ね、こんなとこ行ったんやっていうのいっぱいありますね、
楽しみが、まあ、あるわけですよね
こんなとこ行ってんねんって、
まあ本当にね、まあ、FM 千里さんのスポンサーのところも結構ありますよね、
あ、
うん、まあ、これはもうそんでいいこと
でありまして、でもこれはあれですよね、ほんま一つの千里を象徴する、
うん、
アーカイブになりますよね。
うん、と思います。
これ面白いですね。
はい。ほんで、
このタイトル並べるだけでも面白い。
結構ね。
面白いな。
うん。ほんで、僕もそのタイトルに一つずつこのノートに写しながらですね。
はい。
まあ、一番最初は昨年の10月4日に千里セルシーを取材に行ったんですよね。
この時に一番なんかおもろかったですね。
そうですね。
この時の取材がね。どっからがセルシー、
そう
そう、どこまでがセルシーやねん、みたいな。
で、セルシーってどっから来たかとかね。
あ、
語源がありましたね。
あれも忘れてしまいましたけど。
ったですよね。はい。それとまあ、本当なぜかセルシーが、
はい、
まだそのなぜかっていうことは追求してないんですけども、
うん、
まあ、歌手の人とかのね登竜門になってまして、 あこでやるとまあ当たるというんですか、
あの今有名な人でもレコード出すときあそこでやりますからね、
不思議ですよね、
あの演歌の方とかね、
そうそう、握手会があったりね、
そうそうそう、
この前は、まあ、この人は来たらもうしょっちゅう朝から人が並ぶというね、あれなんちゅう人でしたかね、あ、主な人が来てはりましたね、あの
まあ、どんな人、
演歌の方で、
あの氷川きよしさん、
いや、そうあの人はもう何回かよう来はりますわね、
ただ氷川さんの時はね、うん、警備員がものすごく厳しいんです
いやいや、
もう僕なんかもう取りまくってますからね、取らんといてくださいって、なんで取ったらあかんねんって言わないですけどね、その時は、
そうですね、まあ、あの警備員さんとそのいわゆる、まあ、パパラッチっていうんですが、
うん、
そういう方との、まあ、そこもいっぱいものすごい激しいですよね、アイドルなんか特に来た時はね、
ファンの人はね結構そこら辺ちゃんと守るんですけど、僕らみたいななんか野次馬みたいなやつは守らないから、
なるほどね、まあ、そんなことがあってですね、はい、そういうことも含めて、
うん、
まあ、セルシーとパルの境界線がどこやとかいうなことも、まあ、あって、そんな印象したことをバーッと書いていってですね、まあ、ほんで千里2回目が千里阪急百貨店やったんですよね、10月の11日これは千里阪急百貨店の屋上があることを知らん人が多いんですよね、 あの屋上がこの百貨店の面白いところなんですが、
うん、
まあ、そんなんとか、
うん、
まあ、千里ブルーというね、
うん、
独特の色があるんですよね、これは辞書には載ってないかもしれませんけども、かなり有名な色 で、
それ
と耐震設計をね、
はい、
デザインを変えずにやったとかですね、まあ、店長さんの話とか、まあ、そんな印象のことパッパッと書きながら、
うん、
それをまあ適当に選びながらですね、今週の土曜日にまあそういう周年の表を作ろうかなと思ってね、
聞かんとダメですねこれ、
いやいやいや、それは全然、
まあ、多分僕聞かないと思いますけど、
うん、
まあ、
無理でしょうね、
いや、まあ、僕ね10日ね、
うん、
ゆいの運動会あるんですよ、
まあまあ、それはもうみんなそんなんですよ、ね、
僕は運動会の役員してるんで、
うんうん、
ちょっと聞けないですね、
そうそうそう、まあ、あの聞く聞かんっていうのも、まあ、
そうか、
変な言い方より僕自分のためにやってるんで、ね、
まあまあまあ
うん、まあ、あのそれは聞いて
ください、まあ、自分のためであり千里のためやな、
うん、
地域のため、
まあまあまあ地域 のために
も、かっこつけるなら
私自身が一体どういうところで暮らしてね、約三十何年間ね過ごしてきたんかいなと思って、なぜこんな引っ越さんとおったんかいなというようなことも含めてね、うん、ニュータウンの
できたカフェをボラボラしたんですね、
うん、そんなも言ってますよカフェ、うん、それはあのどんなとこ何倍最近のことですか、
サパナ
って、ね、あこれはねあのいわゆるその現地の方、ここに豊中に住んでます、はい、ペルーの方とかカンボジアの方がですね、そこで民族料理を提供してるいるカフェ、それも面白かったもんね。
これどこにあるのこれ、
豊中の駅前の近くですよ。
あ、そう。うん、じゃ行かなあかんの、
まあ、行ってきたら面白いですよ。で、僕らほら、はい、要、いわゆるプロの人で民族の、まあ、ペルー料理とかなんかやってはる人なんでやんかな、はいはいはい。で、そういう人行くとね、うん、あ、これがいかにもペルー料理やなとかね、うん、カンボジア料理とかベトナム料理やなというような料理になってるんですよ、まあ、プロの人は。はいはいはい、そうせなかったら入らないわけですよね。うん、ところが、現地の人の家庭のね、家庭で作った料理というのがですね、もう意外な味があったりね、表現できんような味があった、うん、こうペルーなんか行ったらもっと辛いとかね、うん、強烈なもんがあるかと思ったら、これが本当に日本料理以上に味が薄かったりね、まあ、そういうところがおもろいんですよね、こういうところお母ちゃんが作るもんっていうのは、うん、食材も面白い、
演出がしてないから
ないない、ね、出したっていうのはない
ですよね、リアリティがあるんですよね、
その家の家庭のある家庭の味っていうのは、まあ、そんなのがです、ね、出てくるというようなところがですね、うん、まあ、このいわゆる面白い国際カフェですよね、
いいですね、ここちょっと行くかも行かないダメですね、
なんか本当に、新しい町で、この辺、まあ、開発された町で、豊中いうたってそんな昔からある町でもないし、うん、まあ、吹田はもうかなり古いとは言いながらですね、そんな有名な町でもないところに、さまざまなもんがね、うまいてるというのが。
これちょうど A4 の紙に、うん、まあ、2枚ぎっしりと、
そうですね、
1回目から52回目までの取材先と、うんうん、日時が書いてるんですけど、これ、面白いのがね、うん、まあ、こんなふみおくん全然気づかんとこやけど、あの50回目までは、うんうん、ちゃんと丸の中に数字があるんですけど、うんうん、それがね51回目からですね、うん、丸がなくなったんで、うん、これ多分なんかパソコンのあれでしょうね、うん、
多分
問題かなんかで、
前田さんの
多分丸がなかったよ な、ね、51回目から丸がない数字になるんや
な、ね、まあ、そういうようなこともまあね含めて、はい、そんなことを、
まあ、じゃあまあ来週とか今週の10月10日土曜日の朝の10時から昼の1時まで3時間 FM 千里です ね、
そうですね、
パソコンでも聞けますん で、
です、ね、
皆さんチェックしてください、
CCCP さんなんか上海で聞いてくれはったりね、いろんな、ま、海外の方も出てきて、
そうそうそう、
で今までずっと投稿してくれはった人が今度会社の転勤で東京行くと、
うん、
これも普通の FM 放送だったら東京で聞けないですよね、うんうん、これはパソコンで聞けますから相変わらずその、ま、投稿というか、うん、そんなもんやります
よ、だから一番言うたら世の中の最先端に行ってる放送局が、うん、この我々の JOBBTV の本局の近くにあるっていうのも、うん、面白いですね。JOBBも
そういう意味で面白いですけどね。
そうですよね。だからほんまこういうのがもうちょっとこう世の中に出るべきなんですけど、
僕はそう思います。
やっぱりこう、まあ、いろんな関係でね、うん、出れてないですよね。
うん、だからやっぱりね、こういう極小放送局っていうんですか、うん、ピンポイント放送局がね、うん、たくさん出れば、
うん、
それこそ妙なニュースはまあ消えていくでしょうし、
うんうん、
まあ、芸能人の出るね、されたようなニュースも消えるでしょうし、うん、はいはい、本当の、まあ、世の中地球の動きみたいなものがね、
うん、
JOBBB 局各大陸に家族放送局が一つ一つできたり、こういうような極小 FM がですね、うん、団結して、
うん、
やるとですね、また違うネットでね、面白い動きが世の中から出るんちゃうかいなというようなことも僕は期待して、一つは、まあ、自分のためにやってるちもそういうことなんですけども、うん、両方ともが JOBBB も FM さんも、まあ、息せすればいいなというような感じでやってるんですよね、
まあ、以上、そんなことがありました。以上もちまして、
はい、
我々の1週間ちょっと今週長くなりましたけど、
そうでしたね、
ネタが多かったんで、
まあ、ね、はい、んですけど、
また、まあ、新ホームページに移行したということでですね、はい、こういうゲートもできるようになりました。
これいいことですね。以前に戻りました。
そう
最初ね、元に戻ったということでしょう。う
ん、まあまあ僕らも喋りするとね、まだ今週この後も収録ありますので。
そうですね。
はい、もうここら辺で終わります。
はい、そうして
ください。ありがとうございました。
はい、ご苦労さんでございました。
それではこの後はですね、
はい、
よっちゃんのお料理コーナーですね。
ですね。
これちょっと渋い材料を使いますよ。
これなかなかね、冬瓜というのが面白い。
冬瓜と、
うん、
そしてホタテ。
はい。
これ缶詰ですけど。
そうですね。それにトマトが。
いや、いいっすね。もうイタリア、ヨーロッパ、中華、ジャパンみたいな感じですね。アジア、ヨーロッパですね。まあ、この作り方をしますんで。
はい。
お楽しみに。
大阪は千里中央にあります。 JOBBB スタジオからあなたに発信中 JOBBB。 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんの
お料理コーナー。
さあ、今日はどうやらこれスープだけですか。
はい、
なるほどね、
はい、
スープの横にスプーンが一つポンと置いてるわけでございますが、はい、今ちょうど僕はまあ大阪市内のちょっとボラボラ取材から帰ってきたところでございましてですね、今 T シャツが汗ついたもんでパッと脱ぎまして、はい、ちょっとなんかなんとなく爽やかな気分で今、テーブルに向かっております。時刻が2時ぐらいですよね。
はい、
はい、そんなんでちょうどまあ昼飯前のスープみたいな、あるいは、結構今日市内暑かってね、汗かいたもんですから、ちょうど、なんか汁気のもの飲みたいな思ってましたんで、
はい、
真っ白のスープ皿にまんまんとこうね、スープが入っておりまして、しかもそのスープの真ん中あたりの3分の2ぐらいの面積を占めて、なんかちょっとこう岩が積んだるみたいなね、はい、池の中に岩がボンボンボンと積んだるような、これが冬瓜ですか。
冬瓜です、
ね、ごっつい切れ目でございます、ちょっと一辺が 3.5 センチぐらいあるかな、
ありますね、
厚さが2センチぐらいありまして、はい、本当塊というようなものがですね、 1,2,3,4,5 つあるんですよね。
5つ入って、
はい、その真ん中の方に今度、はい、これは多分貝柱の貝やと思いますけども、はい、細かく砕いた貝と、そしてこの、まあ、今日のこう名前になっております、トマトですよね、はい、そうそう、トマトの、はい、トマトスープなんですけど、トマトの身の方が入っておりまして、
う
ん、なんか非常に、黄色い池の中に、ちょっと黄土色の岩が浮かんどって、その真ん中にピンクと白いこうホタテが入っているというのね、はい、立体的なこうなんかスープですね。こんな大きな島の浮かんでるスープってめったないと思うんですけども、そしてこれやっぱり今日はあれ鶏ですか、油は。
あ、油、
うん、
油は、え、何、
いや、ここにちょっと油がちょっと浮いてるからね。
これサラダ油や
った、サラダオイルですか、うんうん、そうですか、わかりました、うんうん、それじゃあ早速、
はい、
あ、そういうような、まあ、めでたいというか、はい、ピンク、ピンクではない、金色って言うてやな、これ、黄金やな、これな、ね、黄金色のスープですけども、ちょっと岩の方に触らんようにしながら、まずスープをちょっとね、皿に受けます。取ります。そして、皿ちゃんはスプーンに取ります。ありがとう、ありがとう。いやいや、ちょっと間違えて言ってましたね、いい、スプーンに取りました。はい、そしていただきます。おお、これまた、よう冷えてまして美味しいですね。なんか味が独特やね。ちょっとこれ、やっぱこれ、貝柱とトマトの味やね。
あ、
この冬瓜には、
冬瓜の味ね。
味が、まぁ、ちょっと野菜っぽいかいなというんか、言えるけども、ほとんどのこの味付きはこの、なかなかいいもんです。ちょっと酸っぱいのがこれトマト味ですよね。
そうです、はい、
うん、でなんかほんまに美味しさ満々っていうのがこの、
ね、
うん、
は
い、貝柱やと思います。
貝柱ですね、はい、
スーパーもそんな感じですよね、はい、色は黄金色でございます、
はい、
それでこの大きな、これ口に入るかいなというような大きな
冬瓜の、ちょっと一応一口大のつもりやって
みて、これはちょっと、これ一口は、は
い、お箸どうぞ、
うん、ありがとうございます。まあまあ、はいはい、これどれが小さいかな、もう細長いやつなら一口からも分かりませんね、これね、
うん、お箸で切ってもいい、
そうですか、これちょっと光線と、うん、ポロッと落ちたらかっこ悪いですので、箸でちょっとこう、箸で中華スプーンで持ってちょっと切りますわね。はい、あ、はい、割と簡単に切れますね。はい、キラッと切れました。その一つをこう箸でつまみながらですね、いただきます。
はい、
冬瓜です。うん。おお。なんとまあ、な、そこで言うと耐えられない感じやね、これ。
溶ける
溶けるというか、一個一個で食べたわけでも、そんなに。
かまんでもいいです
よ。力入れて、皆さん食べるもんやないですよね。
うんうん、音はしません、今日は。
ふにゃ、ふにゃーっとこう。
ふにゃふにゃです。
うん、こう、うん、こんな大きなもんがこんな軽く食べてええんかいなというような、はい、もうこれ、もう片一方もっぺんいきますね。はい。なんか笑えてくるような、軽さいうのか、予想に反して。
はい。
はい。スープの味も、そんなに冬瓜の中に入ってない味はね、ただ本当水っぽいもんですね、冬瓜っていうのは。
うんうん。
まあこれね、食べながらこうスープを。いやー、これは、ほんまに、どない言うたらいいのか、 何料理かというか、どういうもんやろうなと思うね、これ。
うんうん。なんか、やっぱりトマトの、
ああ、面白い味。今日のタイトルですが、JOBBB のですね、今日は403回目ですよね。
はい。
よっちゃんのお料理コーナーでございます。
はい。
今、いただいたとこでございますが、不思議な感じに襲われております。よっちゃんのつけた名前が、冬瓜とホタテのトマトスープと。
はい。
こういうことですね。
そう。
まあ、本当に全部入ってるものは全部書いてますね。
全部。
まあ、今日はね、水は書いてませんけ
どね。水
は。うん、うん。はい。そんなんで、その通りの味なんですが、この特にその、ホタテとのトマトスープというのはわかるんですよね。うん、この冬瓜がドーンと入ってて、その冬瓜が一番に書いてあるから、なんか冬瓜のなんか味とかね、で、なんかそういう不調があるんか、まあ、そうじゃなしに、この冬瓜は、このなんか塊というのか、こう、ふにゃふにゃな塊っていうんですか、すぐに溶ける塊っていうんですか。
これはね、触覚ですね。
なるほど、触覚ですか。なるほど、これなんぼでも食えまんな、これ。
そうそうそうそうそう。だから今日ね、何人分って言うてないんです。
うーん、これなんぼでも食えますよ。うん。ちょっと皆さん笑えてきますわ、これは。これ不思議なもんやな。
これね、老人食です。
うーん、
だ、赤ちゃんでもいけそうね。
確かに離乳食にもなるかもしれませんね。
かもしれんね。
うんうん。今もちょっと、あんまり足りない飲んで、冬瓜に、このホタテの身を巻いたんですけどね。これでいってみましょうか。はい。うん。うん、うん。やっぱこういう、トマトのちょっと、スルッとした塊とか、
うん
うん、ホタテの、繊維っぽいものが入った方が、
うん、
食べがいがあるって感じがしますよね。うん、うん、なるほど。まあ、5つあったのかな、これね。
5つあった。
うん。
はい。
あっという間に2つ食べてしまいまして。はい。もうちょっとスープいきましょうか。うん。まあ、上品だというか、この味ね、
うん。うん。そうです。
うん。極めて、なんていうか、控えめであり、かつまた何かここに、奥の方で主張してるような、そういう、味ですよね。冬瓜の方はもうつるっと食べられるんですけど、ホタテの方が結構ね。
ああ、ね、ちょっと、ね、繊維入れすぎたかもしれない。
そうですか、ちょっとそうかもしれませんね。お前ちょっと少ない方があったかもしれませんね。うん。うん、
いや、そう、全体にはね、少ないんですよ。うん、これ小分けした
中に。盛り込んでくれたんですね。そうそうそう、まあ、ありがとうございます。はい。はい、こういう、あ、まあ、たまにはこんな不思議な。うん。これでも、なやか言いながらやめられへんのですね、これ不思議とこれね。美味しいですね。
美味しいですね。
うん、なんかね、ほんま軽い意味で血肉になるっていうかね、すぐにこう体に染み込んでいくような、うんうんうん、そういうような。
血肉はならへんよ。
うん、ならんかもわからんけども、エネルギーにもならんねんけど、なんか体液っていうか、リンパ液っていうか、うん、そういうものをこう、リフレッシュしてくれるような、考えによってちょっと、薬膳みたいな。
薬膳みたいな、
ね。うん、薬膳という中にこれ入るかもしれませんね。うん。この、まあ、これすべて、もちろん、この、あれですよね、トマトとホタテは、まあ、普通のもんですけど、この冬瓜という真ん中に入ってた大きな、
はい、
これが、まあ、5つあったわけです。これ自身がやっぱり、負傷してないように見えて、どうも不思議な感じをですね、みんなに与えてるというような、まあ、皆さん、あんまり冬瓜をお食べになった方が、まあ、少ないとすれば、
うん、
いっぺん食べてみはったらどうでしょうかね。はい、僕は、この JOBBB の、まあ、てっぺーくんの出し札資料によりますと、192回目ですか？
はい。
この時に、冬瓜と柏の甘辛煮っていうのを食べたんですよね。
2011年ですね。
でしたですね、はい。で、この時も、なんかこの、ほんまに柏と甘辛煮の印象があるんですけど、冬瓜の印象がね、ふにゃっといましたような感じがしてまして、うんうんうん、まあ、これは面白いもんですね、うん。お腹が膨れるっていうわけじゃないけど、なんかお腹をまあ刺激するわけでもないし、
うんうん
うん、なんか、まあ、難しいな。表現がしにくい。いっぺんまあなんか落語家のあたりの先生にこんなどない表現してあるか聞いてみたいと思いますが、苦労しちゃうんち
って言ってますかね。冬瓜がね、はい、なかったら夏を越せないという。人を聞きましたよ。
あ、そういうような冬瓜ファンの人
ですか。ファンファン。
あ、そうですか、うんうん。まあちょっともう夏は越しましたけどね。
夏は越しましたけどね。は
い、まあ秋に向かって。
もっと早くしたかったんですけど、ちょっとこんな時期になってしまったんですけども。
そうか、はい。もう少し早い方が
今日だから2011年は9月にやってるでしょ。
な本当ですね、うん、しかしまあこの冬瓜という字がですね、はい、冬の売りですからね、はい、まあ秋から冬にかけてあってもええんかいなという気もしますけどね、
うんうん、
これ面白いですね、まあ、ちょっと意味が違うんですかね、はい、なんか僕辞書を今パッと聞いたら、はい、冬瓜と言ってたらしいんです最初は。それがまあ冬瓜というようになったっていうようなこと、まあそれだけ書いてましたんで、なんでそうなったんとか、まあ穏便とかそんなのがあるんかもわかりませんが、まあそんなことは後でまたよっちゃんから話があると思います。はい、今日の JOBBB のですね、これが403回目よっちゃんのお料理コーナーの、タイトルが冬瓜とホタテのトマトスープでございます。はい、味を言うのに随分苦労しながらちょっと時間を取りすぎたような感じがいたします、なんせ面白いもんですから、はい、まあいろんなものに飽きはった人とかね、ちょっと新しいものが欲しいとかですね、はい、こんなもんあるんやねっていう食べ物にこれが入ると思いますので、いっぺんお作りになってみたら、口の中がこうリフレッシュできる順かな、脂っこくもないし、その辺で面白いかもわかりませんね。それ早速その材料からお願いいたします。
はい、冬瓜 800g、
800グラム使いました。
でね、はい、これ冬瓜はあの結構輪切りにして売ってるとこ多いんですが、
うん、なるほど、
今回買ったのは大阪さんで、
はい、
あの一つのなんかラグビーボールぐらいの多分大きさやったと思うんですが、
これそれ見てないわけですね。
見てないです、
ね、はい、切ったやつを見たんですね、うん、
それを、うん、まあ、半分に
まず切って、
縦に立てたら横か、はい、切って
ボソンと切るんですよね。
そうそう、輪切りに、
ちょっとアフリカのスイカみたいな感じでね、
そう
そう、長いちゃったね、はいはい、
切って、それを多分やけど6等分ぐらいしてると思うんですよ。
そうですか、
うん、ということは、6等3等ごめん6等分ちゃうわ、
3等
分4等分か
4か、まあ3か
4等分、
うんうん、
まあ、だからね、6キロ、もともとね6キロぐらいのね、
ほう、
冬瓜やったんちゃうかなって、違うかなって想像しました。
これはまあ想像の話ですね。はい、
だから、
まあ、うん、我々予想する以上に大きな、どうやら、はい、その売りっていうか、そんな感じと、うん、いうことですね。冬
瓜って大きいんですよ。
見たらびっくりしますよね。ええ、まあラグビーボールっていう話がありましたけども。
はい、でそんなあのごつい、の1個ですね、まあ売ってもいないし、また買わないと思うね。
はいはいはい、なるほど。だいたい
こう切り売りして売ってるんですよ。
なるほど。これ一辺一一見見たとこれ何かいなと思いますね、切り売りした時あれはね、一体スイカにしたら赤くもないし、不思議なもんやなという、まあそういうちょっと面倒なものを見るような目つきでですね、皆さんあの市場とか、
う
ん、いろいろスーパーで見てあると思いますけど、うん、思い切っていっぱいやってみはったら ね、
あれね、
おもろです
ね、
これ
字が悪いんですね、うん、冬の売りって書くでしょ、
冬の、うん、そうですよね、
ほんなんか、うん、あの消費者はね、うん、こんなもん冬のもんやから今頃こうたらまずいやろと、
ああシーズンを考えるわけですか、
うん、あれまずいな思ったわ、あのああいう表示の
仕方、ああなるほどね、うん、まあしかしもうそれやったらもう冬瓜ともう冬中に抜けて、
抜けそうそうそうそう、
平野でやった方がいいかもわかりませんね、うん、ね、なるほどね、うん、というか冬まで持つっていう意味ですか、
持つという意味ですね、あの切らないで、
うん、置いといたら
冷蔵、あの前言ったら低温のところ、
はい、低温で風通しのいいとこね、そうそう、まあいつもそうやかな、
入れて
置いといたら、
置いといたら冬まで持つのと違うかなという、で実際にうちはやったことないんですけども、あのその普通の常温で、
うん、
まあ、一回置いといたことあるんです
よ、あ、いっぺん実験してみたんですね、
あかんあかんあかん腐ってました、
あ
かんあかんって、
あ、常温やと、
常温やとあかん、
あそこらの台所の炭ではあかん、
そうそうそうそう、
もう少し風通しのいいとこですね、
冷たいとこ、
マンションでもちょっと難しくも
あかんね、うん、だから冷蔵庫何台かあったらで、ね、そこ入れといてもいいんですけども、
ま
あ、
そこまでする
もん、まあ、なぜあのこれは、うんうん、大変大きなもんなんで、はい、最近は、
はい、
小さい冬瓜を作ろうという農家さんが頑張ってはります。
まあスイカと一緒ですね、
はい。
昔は大きいスイカを井戸に浸してね、
そうそうそう、
ドーンと割って僕らはもう、うん、楽しんだもんですけど、うん、今大きいの売れんから、うん、みんな小さく切ったり、ホタスイカになりましたもんね。冬瓜もまあそういう波が押し寄せてきてる、うん、ちょっと冬瓜にしたら辛いとこやね。大きな顔でボーンとね、
うん、
出てみたいでしょうけど、舞台の上にね。うん、そうですか。
で、
冬のもんやないということ
で、ね、
冬のもんや、夏のもんであるという。
うん、はい。で一回切ってしまったら、
はいはい、
空気に触れるとこれ酸化されやすいんで、これまた
農家さん失礼しました、はい、ごめんなさい、
お店としては、
はい、
ラップできれいにですね包んで冷蔵して売ってはるんです。
なるほど、あのラップの包み具合というか、あれはものすごい技術ですね、八百屋さんもすごいもんでございます、うんうんうん、はい、
まあまあそんなもんです、
そういうもんで、うん、 冬のもんではないと、はい、強調しておきましょうね、はい、冬まで持つということで、はい、この名前がついているけども、はい、夏から秋にかけてのもんであるということです、
は
い、
そうですね、はいはい、で、次にちょっと味のつくものが欲しいんで、
そうですね、
これをまあ前は鶏肉であったんですけども、今回はホタテの貝柱の水煮フレーク
これもちょっとあんまあっさりした味やったね。
そうです、はいはい、うん、でフレークいわゆるホタテ貝柱の水煮だけやったらめっちゃめちゃ値段高いんですよね、
はいはい、
で崩したやつね、フレーク状のやつやって安いんで
缶詰ですね、
はい、これが一缶、小さいの一缶 40g 入ってました
ので、小型の缶詰でね、はい、ポソッと明るいやつですね、はい、あれね、開け方が簡単なやつね、はい、
で、サラダ油が大さじ1杯、はいはい、トマトが1個、
なるほど、
それから、調味料としまして、だし汁が2カップ、
うんうん、
このだし汁は、カツオと昆布とだしだこで、取ったもんです。
なるほど、
はいはい、この頃インスタントで売ってるんでね、うん、結構便利なんですね。
あ、もうこれお使いになったらいいですよね、
はいはい、いつもそれしてます、
はい、
それから中華スープの素が小さじ1/2杯、
ああ、それが入ってるんですか。
そうそうそうそう、
あ、なるほど、うん、
だし汁だけではちょっと物足りないので、
ちょっとあんまり効いてませんね。
効いてませんか、
うんうん、いや、あ、まあ、はい、それ構わないんですけど、
あんまり強い味やったら、だって貝柱の味が死ぬし、ちょっとこの辺は、まあ、小さじ1/2ぐらいがいいかなと思って。塩
梅ですね、は
い、
塩梅ですね、これはね。
で、酒が大さじ1杯。
はい。
醤油が小さじ1杯。で、塩が小さじ1/4杯。
結構いっぱい入って
るね。非常にいっぱいだって塩小さじ1/4杯、ちょっとよ。
いや、いっぱいちゃうんですよ。種類の、
あ、そういうことね。
調味料も種類がたくさん入ってるんやな、と、うん、いうことで言ったんですけど。
で、調味用の塩コショウは適量です。今回ね、はい、うん、一切塩コショウ最後で入れてないんです。
あ、なるほど。
この辺はもう皆さん、好みで調節してください。
まあ若い人ばっかりやとちょっともうちょっと味濃くした、もうそうそう
濃くした
、まあ、
美味しいね、
年寄りがうちみたいにおるとこは、まあ、うん、あっさりがいいかもから、うん、ね、この辺はまあ、家族構成を考えながら、はい、自分の味を作ってください、
は
い、
次です、はい、作り方ですが、
はい、どう
も、冬瓜は、うん、一口大に切るんですけども、
うん、
中にですね、綿と種が入ってるんですよ、ほうやと同じで、はい、綿と種は取り除いてください。
はい。はい、ついで今言うてしまいますけども、その種がですね、どうやら、なんか、薬になるみたいですね。
あ、そうなん？
うん。種でなんか、あれ、なんちゅうか、下剤っていうのか、そんなの。下剤じゃなかったですか？違いましたか？割と。
いや、知らない。
何が薬になるって書いてました？冬瓜書いてなかったですか？僕。
冬瓜は薬は書いてなかった。
あ、そうですか。うん、僕、先ほど辞書に見たらなんか書いてあったんですよね。うん、はい、まあまあいいです。うん、
それはそれで、スプーンで、はい、中のですね、綿
なるほど
種を取るんです
けども。ちょっと真っ赤わりのあれみたいな感じですね。はい
は
い、
で、切ってから、取ってもいいんですけども、うんうん、まあ、一番楽なように最初にですね、
はい、
取りまして、
はい、
綿をと、スプ、種を取りまして、
うんうん、
で、輪切りにこうガンガンガンと3センチか 3.5 センチぐらいの幅に切って、
はいはいはい、
でまた、うん、適当に大きさ切って、
なるほど、
で皮を剥いた
り、ああ、そしてこの割とコロッとしたこういうサイコロ状のものができたんですね。はい、この辺またね、 YouTube でやがて公開するということでございますので、
はい、で皮をですね、
見てください、
分厚めに剥いたらもっとトロトロになりますよ。
ああ、そうですか。うん、
で、これは、皮を薄めに剥いてるために、
なるほど、
皮の部、どういうのかな、皮の部分が結構残ってるでしょ。
そうや、なんか筋がついてますね。
そうでしょ。
これ、
う
ん、なんでこんな筋がついてる
の？色を、まあ、緑の色を残したいということもあったし、
ちょっと緑っぽいね、そういう
から煮崩れんのを防ぐということもあったんですけども、この辺はもう、適当に皮を厚めに剥いたら、
ね、
ちょっと煮崩れします。別に煮崩れして構わない。
ほんまもうふにゃふなになりますね。
なる。
皮取ったらね、今ちょっと今、今ちょっとなんかね、僕スプーンでこうやったんですけど、これはすごいですわ皆さん。なんかもう煮てるうちに溶けてもって、
溶けてしまいそうですよ。
うんうん、うん、ちょっとこうしようと、もうもうもう、
だから緑色が残るように薄く
剥いたんです、
今回はね。
まあ、だから余計冬瓜らしいのはこのふわーっとしたね、
ふわーっとした、そうそうそう、
もういわゆる出汁麺みたいな感じですよね、
うん、そう、出汁麺みたいな、
うん、これすぐ溶けておもろい食感ですよこれ、うん、うんうんうん、はい
はい、から次にトマト
は、
湯むきをします、
はい、
背中、 後ろなんていうの、ヘタと反対側ですね、お尻のところ、はい、十字に包丁で入れまして、で沸騰したお湯に10秒ほどつけて、
ドボッとつけて
引き上げて、はい、皮を剥きます。
はい、これはまあ、はい、うまいこと剥ける方法ですよね。ちょっと邪魔くさいけどね。はい、
湯剥きしました。はい、で半4等分にしまして、うん、ヘタを取って、うん、またあの串型にですね、それぞれ3つぐらいに切ります。
なるほど、はいはい、はい、まあまあ、あ
の串型に、はい
はい、切ってるような手つきをしてありますけど、はい、はい、
でから次に、鍋で、うん、サラダ油を入れましてですね、はい、熱します。
はい、
で鍋って最初炒めるんです、冬瓜。
あ、これ炒まってるんですよ。
炒まってるんです。だからちょっと油が浮いてるって言ったでしょ
う。うん、いやいや、これなんかの油の性質がね、鶏の油かやと思ったらサラダ油なんですよね。はい、わかりました。
でやっぱりね、油と相性がいいんですね。
うわ、まあこういうもんはそうですね、うん、隙間のあるもん油と相性がいいですよね。そうそうそう、うんうん。
で冬瓜を炒めまして、うんうん、全体に油が回ったなと思ったら、うんうんうん、だし汁、スープの素、酒、塩、
なるほど、
ホタテ、
はいはい、
を入れまして、うん、蓋をして、
なるほど、
沸騰したらですね、はいはい、弱火にして、
はい、
10分間ほど煮ます。
あ、そうですか、はい、そんな煮てるんですね、
はい、あ、はい、で次に蓋を開けて、うん、その時にですね、うん、あのホタテはまだねちょっと硬いんですよ、
うんうんうん、
ただし皮の部分がですよ、
うんうん、
身の部分はわりかし柔らかかってんけど皮の部分が硬かって、
うんうん、面白い、はい、癖になるな、これ、この冬瓜ってね、うん、はい、そう、
でトマトと醤油を次に入れまして、
うん、はい、
またさらに蓋をして10分間弱火で煮ます。
あ、結構手間かかっとんねん、これ、
はい、手間だってほったらかしにしたらいいけど、
まあまあそうやけど、ちゃんとついてたってちょこちょことこう面倒見たのがあかんって
、ね、いやいや、蓋をしたまま
つよろしいの、
ほったらかして
た。あ、そうですか、弱火にして、
うん、弱火で
焦げなかったらいいんですね。
焦げるのがだってスープやから、
まあ、これだけ容器あるとね、うん、はい、
で最後に、うん、まあ、あの塩コショウが足らん人は、うん、塩コショウで味をつけて、
なるほど、
それで終わりです。
わかりました、はい、いやいや、もうあと一つになってしまいました、はい、これ
お腹結構膨れへん、
うん、膨れへんけどね、なんかこう
か
次々食べたい気になってくるね、この、
あ、
はい、妙な、これちょっと、ちょっと魔力を秘めたような不思議な、これ売りですね、これ気ぃつけんと癖になりますね、これね。
でね、これはね、うん、非常に
不思議や、これは、
はい、低カロリーで、まあ先ほども言いましたダイエット野菜の一つとして、
なるほど、
はい、繊維が結構多いんで、
便秘
の人はいいと思います。
あ、そうですか。はい、なんか、まあ、種もそういう作用があるというようなことをちょっと一緒に書いてます。種の方にどうやら、まあ、いわゆる漢方の方に行くとそういうのがあるようなことを僕の辞書には書いてましたね。まあ、そんなこともあり、うんうん、
でカリウムも多いから血圧を下げる。
あ、これは私なんかはね、
いいです
ね、もう一番よろしいですね、はい、なるほど。
でビタミン C も加熱しても壊れないと、
うん、まあ、C はこれ、この加熱
して、この加熱、これは加熱しても壊れない。
そうですか、グツグツもう、うん、にとっても C は壊れずにそのまま残るということですか。
だからなんか抗酸化作用があって、
あれ、
風邪の予防にもなるな
と。あ、これからちょっと ね、季節の変わり目ですから、体が弱ってくるときに、うん、なるほど。
だからまあいいもんですよ、
ね。あ、いや、いいもんです
から。まあ夏はこう冷やして、う
ん
う
ん、ああ、今日みたいに ね、ちょっと
暑い。で、ちょっと寒なってきたら、あったかい状態で。
そうそう、あったかくてもこれいいと思います。
いいと思う。
はい、はい、なんせね、あのね、初め舐めとったんですよ、なんかぬるっとした何回なと思ったんですけども、うん、食べてるうちなんか手が勝手に動いてね、
うん、
まあ、特にこの皮のない部分というんですか、
うん、
もうスイカの実みたいなところですよね、うんうんうん、これが、まあ、本当に気色よく喉通りがいいというのか、喉、ね、越しがいいというのか、うん、
はいはい、
そして、まあ、言うたように、まあ、お腹が膨れるというわけないけど、これやったらなんぼ食べても大したことないなというようなね、そういうような、はい、まあ、安心感というか、はい、体重ちょっと減らそうとしているものにとってはそんな感じもありましたね。大変こうユニークで面白くて、あんまりこう家庭料理には出てけへんような、昔はこんなのあったんかもわからないんですけど、今のこう家の中ではあんまりね、活躍しとらへん食材やと思うんです、冬瓜というのは。この際、まあ、1年に2、3回ぐらいね、こんなんを食べていただいて、まあ、お子さん方にもこんな味を教えてあげてほしいなというような、そんな感じはしますね。
あれ、水分が 95% 以上なんだって。
そうですか。
すごいですね。
なんか水くてるみたいなもんですね。
だから、安らかったら、これほら、最初に食べて、うん、ね、お腹膨らましておいて、
あ、なるほど。
それで、
なるほど。ダイエットになると。
はい、で、
年寄りの方は、胃のもたれが少なくて、まあ、ベッド、寝てる人なんかでも割とこうね、
う
ん、
そうやね、
まあ、こう繊維が多いから、お通じがいいっていうようなことも、
う
ん、赤ちゃんもそういうことですよね。
そうですね。はい。
わかりました。ちょっと珍しく、 薬膳風の
飲食
代
ですね。
はい、他どうでしょうか。もうちょっと時間ありますけど、何かいいことありましたら。
はい、一応ないですね。
あ、ないですか。一応ない。そうそう、結構です、結構です。
ジャワ島が原産地らしいですね。
熱帯アジア。
ウリカ。
ウリカですね。
ユーガゴーヤの仲間。
あ、なるほど、なるほど、うん、そうですか。
だからまあまあ、これはもう、はい、やっぱりあの名前が悪いね、さっきも言いました。
まあまあまあ、そうですね。なるほどね、わかりました。
大阪産冬瓜98円。
わかりました。近所のスーパーで買ったんです
ね。はいはい、税抜きですけどね。
税抜きでね、はい。はい、今日ほんのあんまり原価はかかってませんね、今日の。
そうです。
はい。それもいいですね。はい。ありがとうございました。はい、もちろん、採点は100点満点でございます。はい。はい、これは非常に面白い、まあ、ユニークということで、たまにこういうおかずがですね、出ますと、あっというような感じでね、あなたの料理の腕を皆さんが認める可能性もございます。
はい。
はい、美味しいスープをいただきました。これからちょっと、これでお腹に膨れませんので、なんか、ご飯を一杯ぐらい食べてみたいなという気は起こっております。はい。はい、てっぺさんもよしこさんもありがとうございました。うん、なお、YouTube でですね、
はい、
間もなく公開ということでございますので、はい、ラジオで分かりにくいところがありましたら、映像の方でまたね、それを確かめながら、皆さんもぜひ、当館に馴染んでいただきたいなというような感じがします。はい、ありがとうございました。
この後は、よっちゃんと行く、韓日食博ボラボラ、大阪国立民族学博物館です。
ぜひ、オーディアエクスティクリーワー
と行く韓日食博ボラボラアットマーク大阪国立民族学博物館でございます。ボラボラ文雄君、
はいはい、よろしくお願いいたします。さあ、ね、韓日食博、今イタリアで、
はい、
食博が行われてますね。
あ、らしいですね。
ミラノというところであって、はい、まあ、あんまり予想以外にこう予想外に報道されてないようですけども、
あの僕の奥さんの友達で、
うん、
まあ、添乗員の友達でよくあっち行ってる人がいて、
まあ、
その方によると、うん、結構日本館は楽しいらしいですね。
なんかね、
良くなってきてるらしいですよ、
まあ、徐々にね、初め、まあ、非常になんか不評やったのが、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、大阪あたりからだんだん盛り上がってきたというようなことも、まあ、大阪の人には聞きましたけども
、ただですね、ものすごい人で、
はい、
あのもうそのオープン直後に並んでも 3,4 巻ぐらいしか行けないぐらいの人のデーらしいですね。
まあ、これも直接僕聞いた話やし、マスコミさんの取材からの話で、
まあ、僕はね、その知り合いの方から聞いたんで、結構正確やと思いますよ。
日本館がまあ一番たくさん人が並んでいただいてるとかいうようなことも聞きました
けど、ね、それはまあ僕は知りませんけど、ね、
そういうように報道はされておりますね。うん、初めはなんかね、あのアラビアの方っていうかね、確か
そうそうそう、あのね、中東かどっかの方がものすごい人気あるらしいね、
あったんやけども、それがだんだんまあ変わってきて、
うん、
日本館になって、まあ、日本館が今のところは一番長い時間というようなことも聞きました。まあ、
裏技もいろいろあるらしいですよ。
あ、そうですか。
東門から入るのと西門から入るのはどっちが早いかとか、バスで送迎、バス待っとったら時間が遅なるとか、いろいろ言うてましたけどね。
そうですか。
まあ、慣れてる方は、とか地元の方と知り合いの人はね、そういうことは分かるんですけど。
でしょうね。まあ、普通行くもんはどうしようもないですもんね。
そうそうなんですよ。
まあ、そんなんで、まあ、いわゆる食泊というような文字に僕第一惹かれましてね、
うん、
まあ、民泊で、韓日食泊というユニークな展覧会が、まあ、今行われていると。
2015年の8月27日にスタートいたしまして、はい、11月の10日まで行われているということなんで、
そうですね、
まあ、まだまだ、はい、この放送聞いても全然時間は大丈夫
です、そうなんですよね。それでまあミラノの方は、
はい、
まあいろいろなものが食べられるとか、
あ、そうなんですか。
そうらしいですよ。ただの振る舞いがあるとか、日本館ではいろいろ各都道府県あたりが行ってですね、
はい、
まあほとんど無料に近いところで食べさせているとかですね、いろいろその各例えばまあ有名な 外食チェーンとかそういうところが店を出して、それはもちろん有料でしょうけどね、はいはいはい、まあ食泊ということはそういうことであって、
うん、
食べ物というのは食べてみんとわからんわな。
まあ確かにその説明の文字とか映像だけ見てる分にはなんやこれって感じですよね。
ね、まああのそういうことで今回のその韓日食泊というのもですね、
はい、
僕はそういうような博覧会な会なと思ってたわけなんですよ。
あ、実際に韓国の
行くまでは
料理とか日本の料理食べれると思ったんですか。
食べれるというか、そういう、まあ食べられなくてもそういう料理がですね、
はい、
まあ匂いがするとかね、
うん、
まあ現実になんかそこで煮炊きが行われてるシーンがあるとかですね。
ーシーンっていうか、まあ実際にその目の前でやってる
と
か、
目の前に例えば焼肉がバーっとこう煙を上げて、はい、あの行ってるとかですね、
うん、
そういうようなように、韓日食泊という文字はそういうように読めますもんね。
ということはまあ今の流れ的にはそういうことじゃなかったってことです
か。なかったんです。まあそれはあの、うん、なかった理由はまあいろいろと向こうで聞いたこともありましてですね、
はい、
まあ、正式にはここでいわゆる取材を申し込んでの取材じゃないです、
うん、
我々はまあ大体取材申し込んでの取材 もありますけども、
はい、
ほとんどが、申し込まずに勝手にまあ自分で金払ったり、
そうそう、
食べたこと誰かに招待状を持ったりして行ってですね、そこをまあ関係者の方のインタビューはなしにですねまあ適当にその例えば向こうでしたら係の方とか
主衛
さんの中に話を聞きながら、
まあ、本来の意味での取材ですからね、
できるだけまあ一般の方が行ってですね、
はい、
まあ 見られるような感じの取材をまあできたらしたいと、
うん、あれやっぱりこう事前にアポ取ると、普段と違う格好でやらはるとこもありますんでね、
まあ、まあそうですね、
まあ、だからそういう意味ではまあ僕らの取材はまさにこうお客さん目線での取材、うん、今回の取材はね、
まあ、なるべくしようと心得てるんですよね、はい、ただまああまりにも値段高かったりですね、
はい、
というようなことになると経済的な理由でね、
はい、
まあ、主催者の方に甘えてですね、
うんうん、
まあ教えてもらったりタダで入れてもらったりしながらということになると、はい、しかしこれちょっとねこれは意義外れますもんね、
うん、そうですね、
だからまあできたら今回やったような感じでですね、
はい、
招待券をある方にいただいて、
あ、いただいたんですか。
いただいたんですね。
ありがとうございます。
まあ、松井さんもくれはりましたね。
松井さんじゃないですよ今回は。
うん、いや松井さんもくれはったんです。
あ、くれたけど、
この招待券これ使ったのは別の方の招待券。
僕らももらいもんばっかりですね。
そういうことですね。だからそういう一般の人がまあどっかでもろてきた
、はい、
あるいはもろて回ってきたのもかもわかりませんけども、そういうようなまあ方で今回だから入場料は僕払ってないんですよね。
万博記念公演ですか。千里万博公演で開催されてるんですけど、
はいはい、
あの記念公演の中入るのもお金いるじゃないですか。
そうですね。まあその辺を含めましてですね、はい、今日はこの韓日食泊というですね、
はい、
こちらの誤解も含めてまた逆に誤解が面白くなったとこも含めてですね、
はい、
ちょっとこのタイトル自身がね面白いなと思いましたね。
パンフレット面白いですね。
はいはい。
これ米ですか。
え、
パンフレット米。
あ、米バッグは米でしょうね。
やっぱりこれは韓国も日本もそれぞれ米の文化っていうことを示してるから、
これも大きなね、これただ単にこの米見てるだけでわからないんですけどね、
うん、
中入っていって、
はい、
見ますとなんでこれバッグに米があるかということがですね、多分僕も説明すると思います。しなかったらまた聞いてください。そちらから大事なこと飛ばすことは
もし皆さんそのパンフレット見たい方は、韓日食泊で検索したらホームページ出てきますので、
そうですね、
それ見てください、
はい、まあそんなんで僕はこの米も見た時にね、
はい、
韓国の米でも食えるんかいな思ったり触れるんかいなとも思ってたわけなんです。食泊というのは、うん、今イタリアが食泊がね、
うん、
そういうような食べ物を実際食べさす、まあ、はい、来た人にはサービスするとかね、
うん、
呼び声があるとかいうようなことをやってましたから、まあ、しかも国立民族学博物館というですね、
うん、
まあ、日本で一番のこういうような博物館ですから、
はい、
そういうことがまあふんだんに見られるかいなと、
うん、
しかしそれにしてもああいうところで煙を上げたりですね、
うん、
まあ、そんなことしたら消防も大変やるしですね、
うん、
そんなことができるんかいなと思うような疑問も両方あったんですよね、
うん、
まあ、それほど逆に言うて、
うん、
今回の韓日食泊の、見物というか見学というのは事前勉強も何もせずに、
うん、
招待券をいただいた時についてたこの一枚のパンフレットのみのですね、
はい、
知識で普通の人がちょっと興味持っていくような感じでですね、
は
い、しかも僕だけやとちょっとまたね一尾って難しいことも言うかもわからんので、
うん、
うちの、まあ、この JOBBB のですね、
うん、
食事担当、まあ、料理担当のよっちゃんというね、
うん、
まあ、いい意味でのいい意味での素人ですよね。
あ
んまりそのなんちゅうんですか、深くものを、まあ、考えるときもあるけど、割とまあ単純に行くというような、まあ、そこらのおばちゃんですわ、僕の嫁はんですけどね、この人も一緒に来てもうて
、はい、
私が妙に難しいことを言わんようなブレーキ役にも来てもらったっていう、
ね、じゃあ今日スタジオにはよっちゃん来てないんです
か。よっちゃんはね今読んだら来ますけど、まあ、下になんか急いでなんかやってたからですね、もうあえてあの呼ばなかって、
じゃあまあ文雄君プラス、まあ、文雄君もよっちゃん視点でこう今日は語ってもらおうかなと。
よっちゃんの、うん、よっちゃんの見方、よっちゃんがまあいろんなまたちょっとした小事件も起こしましたんで向こうで、まあ、そんなことも含めてですね、
いいですね、 事件。
小事件結構ですね。これも多分言えると思います。そんなところで、まあ、あの、本当の、まあ、ど素人の人がちょっとした興味で触発ということに惹かれていった結果、どういうことが分かったか。で、このパンフレットの米粒がどういう意味が分かったかと。まあ、こういうところはね、なかなか安倍さんのね、安倍記者の隠し事みたいなことでね、この米が非常にこれ大きな意味があったんですよね。まあ、その辺のところ、これ書いてないのか、民泊のおごろとかも分からんけども、まあ、向こう行って感じってことですよね。
まあ、今回のパンフレットのデザイン結構凝ってますよね。
そうです、
そのお米バッグに、韓日食博っていう漢字で書かれてるんですけど、それぞれ韓の文字に唐辛子があったりとか、
そうですね、
日の方にはこれ、小松菜かほうれん草かわからないんですけど、
そういうもんがね、
そういうので文字書かれてて、
そうですね、
でお箸も、はい、まあ、この韓国の、はい、いわゆるそのスジョプっていうんですかね、スプーンとお箸、はい、金属の、
そうです、
で日本は、まあ、お箸だけ、
そうですね、
っていうデザインですよね。
従来のちょっとね、いわゆる国立民族学博物館というような、冠が抜けたようなパンフレットですよね。
そうですね。
これもね、行ってみて分かったんですよね。いろいろの学校が共催としてですね、
はい、
まあ、あの、関わっているということですよね。もちろん主催は、
はい、
大阪の国立民族学博物館とですね、まあ、韓国ソウルやと思いますけども、韓国国立民族博物館、これ民族の字はちょっと違うんですけどね、この2つが主催をしてるんですけど、共催として大阪工業大学、ね、それとかですね、京都造形芸術大学、
あ、これ京都支局の近くの、
そうですね、そうですね、そしてあのこれの京都造形芸術大学と、はい、まあ、姉妹関係というんですが進んでますですね、
はいはい、
韓国のこういう芸術院とかいうところ、
コリアンナショナルユニバーシティオブアーツという、
そういう英語で書いてあるのでうまいこと言えないんですけど、こういうところもまあ協力しているということで、共催ですから、まあ、同じ資格で入っているとも言えますとね、主催と共催ですから、そういうところがこういうような今までなかったような面白いこうパンフレットね、このもう箸ともこのスプーンの関係がよくわかりますもんね、似てるけどちゃうというね、そういうところで似てるけどちゃうというのが分かち合いおもてなしの形というね、こういうちょっと一見したとこ何言うとるわからんような
サブタイトルついてますね、
サブタイトルがついてるんですよね、なかなか読みは深いんですけども、まあ、全て私は読めてると思ってませんけども、とりあえずまあ主張な感想でね、
はい、
今日はよっちゃんと一緒に日曜日でしたですね、2015年の、10月の14日の日曜日改正でございましたけども、
10月の4日ですね、
4日でしたか、
はい、
自分の文字
でまた14日来てない、来てないんで、
お前やね、14日中、
はい、未来に行くことはできないですよね、
まあまあ、 あの行く時も時々ありますが気をつけてくださいもうあのね、2015年の10月の4日でございます。なんでこれ14日とか言ったのか分かりませんが、はい、
そんなもん俺にも知らんわ、
本当不
思議、14日しかも、もう水曜日やからな、
ほんまやね、この辺がちょっとね、僕も、頭の脳髄が柔らかくなってきたんちゃうかやなと、はい、隙間が空いてるんちゃうか、
僕はそこら辺は訂正していきます
んで、思っていきます、はい、それで、快晴でございました、気持ちのいい日ですね、で、まあ、よっちゃんを誘ってですね、
はい、
9時25分でございます、
朝の9時25分。
朝の9時25分ですね、千里中央、私の住んでいるところですよね、
はい、
ここは、まあ、モノレールの駅もあるわけ、大阪モノレールっていう、大阪高速鉄道中から、まあ、どうでもいいことやけども、そのモノレールに乗りました。
お
はい、で、まあ、ほぼ 100% 乗車でね、モノレールこの頃儲かってるんですよね。
要するに満席ってことですか？
満席でした。まあ、やっと、ちょっと一番前に乗ってて、2人が座り込めたというか。
どっちが座ったの？一番前のどっちが座ったの？
一番前じゃないですか。今度はそんなに前行ってません。真ん中ぐらいね。
じゃあ謝罪なしですか？
謝罪なし。今回はもうそういうことせんとですね、まあ、あの韓日食博に、
はい、
まあ、集中して取材をしようということで、
はい、
まあ、あのいわゆる動画撮っておりません、
うん、
そんなんでやっと、まあ、よちゃんとわしが尻こすり合いながら座れるぐらいのところが空いとったんで、うんうんうん、まあ年寄りでもあるし、まあ、おとなしく座ろうかいなと思って座りました、
うんうん、
でそれで、まあ、ずっと行きましてですね、
はい、
9時31分、これ結局4分ぐらい、いや25分から31分
6分かな、
そんなもんかな、うん、まあその辺計算してください、
はい、
万博のですね、あれ中央口とかなんか言うたやな、
万博記念公園、
あ、それやそれや、万博記念公園駅へ着きました、
はい、
はい、これドーッと降りましたね、
あそこ人めっちゃ降りるんですよ、
もうこの日はね、
はい、
もう大変でしたですよ、もう子供さん連れとかね、
はい、
いろんな、またそれといろいろ向こうでまたあのお店やってるんかな思ったんですけど、中でね、
あ
のお店があったでしょ
う、屋台車博みたいな、
屋台博みたいなのやってるんか思いましたね、そんなんもあったんか知れません、いろんな荷物持った人と とかがもういっぱい乗ってた、うん、まあ、モノレールも万博中央公園口へ着いてですね、はい、ドカッと降りて着きましたですね。で僕もバーンと降りたんですよね。で降りて、
バーンと降りたじゃどういう表現ですか。
いやいや、
バーンと降りたんですか。まあ、着いたぞ言って、
このペトペとか言う出しですね、こんなのね。このパトペやとかなんか擬音語のこと言うらしいんですけども、この触覚の中でこのね、このパトペ、このマトペやったかなんか、うん、まあ、フランス語らしいんですけど、それ擬音語っていうのがごつ大きい出てくるんですよ。まあ、あえてこれで言うた
らフランス語ですか。
ドカーンとベジャーンとバーンと降りたということですよね。
雰囲気、雰囲気やね、雰囲気。
雰囲気、雰囲気。やっぱりね、そういうところ大事ですよね。まあ、そういうところが、うん、どんどんどん出てきたというところが民泊でないですね。うん、他の大学とか、韓国の芸術院がですね、参加しているところでしょうね。ある意味でね、ちょっと国立民族学民泊のですね、今までの展示が。
歯が引っかかって言えとらん
ね。そうですね。まあ、もっと、捨てるとは言えせえや。
民泊でいいや、もうこれが民泊。
民泊の従来の展示とね、はい、ちょっとちゃうところでね、で一種の可能性を感じましたよ。こういうようになればですね、特に若い子が来るんちゃうかいなという。あ、
それはもうこの展覧会の話。
展覧会これ入ってます。まだまだ行ってませんけどね、はいはい、まあ、そんなどうというところから行ったんですけど、そのオノパトペがですね、
あ、言えた、
あったということ。いや、それ間違ってるかもしれないけど字を引いてくれ。まあ、そんな言葉では擬音語ですよ、要はね、はい、それで、ドッと降りてドラガッと階段を上がって、はい、上のホールに着いたんですよね。このホールがまたたくさんの人でね、駅のホールですけどね、すごいでしょこれね、パンフレットを配ってるおっちゃんがいてはりまして、見てみますとホール、まだまだあの改札口出てませんよ。出る前のホール、万博記念公園駅が生まれ変わりますとか言ってますよね。
どう生まれ変わ
る、愛称太陽の駅とか、それは光と緑が溢れる公園のような場所になるという書いてましたですね。
なるほど、名前がちょっと変わるんですね。
変わってというのは、これ9月もう間もなく10月やったかな、なんかあの子に大きなですね、はい、エキスポシティというね、うん、まあ、あの水道館すごいな、あれ結構クジラのような格好の水道館とかね、うん、それは他にもいろいろ
関連者が、できてるんですか。
ほとんどできてるね。
そうなんですか。
あれはもう、あと水入っとるんちゃう、ぼちぼち、そんな感じしましたけどね。
それは水な、それは
水入っとると思う、あれもね。まあ、まあ、あのそんな水族館があったり、はい、まあ、大きな、まあ、世界最大クラスというような、なんやらこう、
すごいやん、できるとかね。IMAX とかありますよ。
まあ、いろいろなもんがある
。え、こんなんできたん。
できない。ちょ、クジラみたいな格好やろ。
ニフレルっていう名前の、
ニフレルという愛称らしいな。
また中にね、うん、クレーン車あるから、
あ、まあちょっとあるな、うん、向こうかもしれんね、これ向こうのマンションがなかったら撮るかもわからないよね。
おもろい、おもろいな、これ、
うん、これまたお前のパスポートがこう使えるかどうかしたんけどね、
海遊館
多分使えへんやろな。海遊館がやっとるらしいよ。
あ、そうなんですか。
やっと
割引とか受けれるんかな。
まあ、分からん、そこらは分からん、
大きなショッピングセンターみたいなのができてるんですね。
そうそうそう、
でその中にニフレルっていう、
ニフレルがあったり、
水族館があったり、
なんやかんやったり、
アイマックスシアターがあった
りとか、いろいろと、まあ、
映画も見れるんですね、
うん、映画見られたり、
面白そうやないですか、う
ん、まあ、面白い。で、マンションができたりね、まあ、千里中央の客が向こう流れるんちゃうかということで、千里中央のね、商店ちょっと心配してましたけどね。
まあ、それでまた切磋琢磨してね。
あ、そういうもんです。
面白いもんできるんですよ。
ま、この北節あたりに
また大きな、まあ、ぬるま湯使っとったらダメですよね。
偉そうなこと言うな、はい、まあそんなんでね、うん、それを機会に、はい、このモノレールも25周年の記念でもあるし、そうですね、うん、大きくこの太陽の駅という愛称でバーンと行くということですよね。
確かに文夫君がさっき言ったように、万博記念公園駅って覚えにくいですわね。
言いにくいやな。
それやったら、まあ、太陽の駅の方が、まあ、近くに太陽の塔もありますから、その、周知徹底はしやすいかもしれないですね。
なんかこう、南米の駅みたいな感じするけどね。そうそうそう、まあ、それはいいじゃないですか。まあ、そういうような子で、うん、まあ、あの、モノレールのこの駅も脱皮するってことやろね。はい、で、それでおもろかったのは、当日、それを記念して、まあ、10月4日の日曜日にですね、はい、この無料、入場無料というか、その駅自身がその会場になっとるから、はい、無料もクソもないんでしょうけども、はい、おもろかったですね。いろいろね、ショーがあったんですよね、うん、
あ、
まず、まあ、これちょっと時間もったいないけど、まあ、やってまおうか、特設ステージが組んでましてね、
はい、
僕これ何のことはわからないんですけど、羊のショーンというのがね来るということで、
あ、羊のショーンって あれですよ、イギリスのアニメですよ。
あ、そうですか。
ガードマンスタジオっていうところが作ったアニメで、
お、なんかこれ見てると羊に見えないんですけどね。
7月のね、確か4日に劇場公開した、うん、今年の。
そうですか、
まあ、最新版の。
なるほど。
劇場作品がありますね。
なるほど。11月の19日にグランドオープンする、その、はい、まあ、エキスポシティの、
いつで、いつで、
11月の19日にグランドオープンとか言ってました、はい、エキスポシティがね、ここの、まあ、あのミニなんか映画館ができるんかな、
はいはい、
そこでその羊のショーンが出るということで、それが、まあ、前公開ということやろうね。
ちなみにショーンっていうのはね、
はい、
あの剃るっていう意味のなんか、シェーブのショーンっていうのとかけてるらしいですね。
そうですか、そうですか。
まあ、羊なんで毛を剃るというね、はい、
写真撮影会を開催するということで、
なるほど、
という ということ、それとステージの2としては、はい、沿線大学パフォーマンスというのがあったんですよね。大阪大学とか関西大学とか、うん、立命館大学、これいずれも確かにね、モノレールの沿線にありますね。
リッツもあるんですか？
リッツあります。だからリッツはあの茨城のとこでしょ。まあ、沿線上ちょっと離れとるけどね、あれはね。まあ、それとか、梅花中学とか、梅花高等学校、これ大学やないんですけど、はいはい、こんなも入ってましたね。これもちょっと離れておりますから、
うまいな、
まあまあ、強引に船とかどうでもいいですけどね。まあ、そんなのあったり、
はい、
で、まあ、特設コースとして、ワークショップコラボ企画、レゴスクールと書いてました。
レゴね、はい、それね、なんでそこでやってるか教えましょうか。
そうですか。
あちらの海遊館の方にね、
はいはい、
レゴランドができたんですよ。
なるほど。
で、ニフレルが海遊館系列の、
ああ、まあそうかもしれない、
ね。施設なんで、そっちに来てるんですよね。
はい、みんなで千里の街を作ろうということで、
いいですね、
これね、大阪大学レゴ部っていうのがあるらしいんですけども、
なるほど。
で、日高式モノレールという、これも、これが2つかけてですね、
はい、
そんなのを作るとか、まあ抽選券があるとか、そんなのがいっぱいあったんですよね。
うん、
これはあんまり時間取ってられません。まあそんなんで、その、もう駅の構内自身がもう満員になってましてね、
うん、
たこたしちゃったんです。で、その中でおもろかったのは、
はい、
そのど真ん中にドーンとありました、これ写真撮っておきましたから、てっぺくも見てもらったら分かるんですけども、
これですか、
あ、そうです、巨大なね、木で作ったね、玉があるんですよね。
球体っていう
のかな、球体っていうかね、これあの、まあ、台はついてなかったですけどね、
はいはい、
無題とか書いてまして、これがあの1998年に大阪トリエンナーレっていうのがあったらしいんですけども、
はいはい、
その時になんか韓国のイシェヒオ先生っていうんですかね、まあ、芸術家の方が、まあ、1965年に作ったこれを持ってきはって、グランプリを受賞しはったと。モノレールの駅というのは、
うん、
どうもあの大阪府がまあ入ってますもんね、モノレールの資本の中で第三セクターですからね、
うん、
そのせいか知らんけど大阪府の集めたような、こういうような、どこにも置き場のないようなもんがいっぱい並んでるんですよ。
置き場のない、
はっきり言うて、もうこんな置くとこないわと、大阪は特に美術館がないですからね、置くとこないのを、まあ、モノレールに押し付けてるというようなように僕は感じてるんですけども、
かなり巨大なもんですね。
巨大なもんで、なんかわけのわからんもんですよ。
あ、
これが面白かったですよ。
面白いね、これね、
うん、これね、木をね削って、
うん、
なんかもうあの薪みたいなもん削ったり、
はいはい、
木の、あの模様を生かして、それ球体になってるんですよね。
これどうやって作ったんやろな、
う
ん、
これそういうこと。
皆さんあれですよ、一本の木を球体にしたんじゃなくて、
違います違います、
あの何百本もの
幹みたいな細い幹をね、
木を
切ったり削ったり、
こんなんでき
んや、真ん中割ったりしてね、
うん、
あのよっちゃんはね、バタバタと走っていってね、はい、あれマサメやって言うと思うんですよ、ね、
めっちゃ触ってるやん、
触っとんねん、
めっちゃ触ってるやん、でしかも触って手に寄ってますよ、
うんうん、どんな匂いがするかって、もうその
さすがもう料理人ですよ、
ね、の方がね、
はいはい、
もう 2,3 年走って
きた、だって周りに立派な柵入って、
あ、もうこんなもんあの人にと
ってはね、まあまあ、いや、ていうかね、こんなもんね、触るなっていう方が僕はナンセンスやから、よっちゃん僕は正しいと思う。
いや、あの、
これ触ったり舐めたり
ね、知らなかったんですけどね、
舐めてもいいんですよ、
まあまあ、舐めるまではいかなかったんですけども、
う
ん、
いや、芸術って本来そういうもんですからね、だから周りから見てね、ほうとかいうもんじゃないですよ、
その通りです、私もそれは賛成です、
これ面白いな、
しかし、まあ、注意は知らなかったけども、
うん、
2,3 人監視の方がね、走ってきはりまして、うん、遠巻きに取り巻いてはってね、
うん、
まあ蹴ったりしたらこれ怒らはったでしょうけど、
サッカーボールみたいにね、
まあ、あの、大変これな、おもろいな言いながら、韓国の人が作ったんや言
う
てね、
うん、
まあ置いてっていつも置いてったね、思いますけど、こんな真ん中に置いてるのは少な、は
い、
あんまりなかったような気がしました。
面白いな、これ。
なかなかこれはね、
写真で見たらよう分からへんねんけど、
うんうんうん、
なんかこういう料理あるわな。
あ、
ゼリーで固めた。
あ、そうか。
これゼリーでは固めてないやろ。
ゼリーは中入ってんと思いますね。
いや、というかその樹脂みたいなやつで固め、
まあ、いや、それは樹脂かなんかで固めてるかもしれないね。こんなのあるのはね。ただまあ、匂いを嗅いでましたけど、匂いせえへんわ。はい、残念がってましたけどね。なんかヒノキ風呂のような匂いがするかもわかんですね。
なるほどね。
まあ、ああいう鑑賞の仕方するのはやっぱりよっちゃんだけでございまして。子供も不思議なおばちゃんおるなというような感じで周りで見ておりました。で、3人ぐらいの監視員の方が周り取り囲んでね、
うん、
それ以上やったら止めなあかんなと、
うんうん、
まあ、止めなかったは偉いわな、
うん、
これぐらいのところでね、まあ、あの作った人もね、韓国の人、イーさんも喜んでやると思いますよ。
ジェヒオ
さんという人ですね、はい、あの、なんか漢字もあるんですけど難しいから言いません、時間取ります。はい、あ、まあ、そういうようなちょっとした最初のワンポイント事件
があります。いや、これ面白いわ、このオブジェ。
おもろいしね、
これな、
万博記念公園駅のね、うん、あのホールというのはね、まあ、はい、それを考えて作ってたんかなんか知りませんけども、
うん、
大変広くていろんなことができるね。
で、まあ、最高の
っていうか、あ、もう
太陽の光がよう入ってくるしな。
それこそ僕もあのね、しょうもない言ってるあの爆発だのね、太陽の塔ももう目の前に見えるしね、
うん、
まあ、なかなかこうなんか世界的な一つのポイントになるような場所やなというような感じがします。 ましてね、でまあこれ、まあ、韓国の人が作ってあるっていうので、あ、まあ、韓日食博というね、韓との関係もあってですね、久しぶりにすごいいいもん見たなという、墨の歌ったらわからんかったかわかりませんけど、ね、
これ不思議だけどなんで無題なんやろな、
うん、まあそんな流行ったんでしょ、なんで無題とかつける、そのこの当時の風潮として、
まさにその無題っていうのがタイトルみたいなもんですかね、
そういうことで、そういう芸術家でそういうねとこあるんですよ、あるいはこのイサがつけはったんか、あるいはビエンナーレがつけたんかわかりませんけど、そういうのが流行ったね、無題とかなんかいうような時期があったんですよね、まあちょっとで別からなかったけど、その辺なんかちょっとあおもろい、
なんで僕はそれを聞くかというと、その無題やったら、その作品の名前言えないじゃないですか、
そうです、
だからこのイーさんが作ったってわからないじゃないですか、
です
ね、いやこの作品なんですが、無題です、
イキューでいいんです、これはイノキューイノイーさんのキューと書いてイキューって言うんだったらね、あこれ何回なと思う、ね、まあ、
それが木のキューで木キューとかね、
木キューイキューとか木キューイキューとかね、勝手なこと言うとおります、まあそんなことで、ここでちょっとまたあの、まあ、大学生のね、レゴクラブが準備しとったりしてね、
あレゴね、
レゴクラブってあんなんか、
レゴってね、
まあ、体操もするらしいね、あのクラブはね、
あそう
はいはい、
あいや、ある人によるとものすごいええおもちゃらしいですよ、
あそうです、
その代わりね値段が、まあ、やっぱりスウェーデンかどっかのものなんで、
あ負けな、
そうええ値段する、まあ、そうや、レゴといえば文雄君の故郷の高島にもあるがな、レゴの、
レゴもある、京都の駅の あの近いにもおもろいのがあった
わな、レゴなあるらしいな、
おあれおもろいよ、
レゴって結構日本中
でレゴでも奈良県にね、あのレゴのちょっとちっちゃいのが出てきてね、よっちゃんがなんかお前のユイのプレゼン誕生日にプレゼントするとか、
レゴみたいなやつやろ、
みたいなやつ、あれ結構おもろいらしいよ、
組み立てていろいろ作るやつ、
あれちゃん喜んでるらしいんですけどね、
そうですか、
まあそういうのが出てきて、まあ日本風のレゴがまあ出るか奈良に出るかも出てるんでしょうね、まあそんなのがあって、まあここでゆっくりしてたら先があるという、もうみんなゾロと出ていきようしやな、要はその入り口で並ぶんが嫌やからで、もうよっちゃんもうその辺もう弾解放したれや言うて、やめさせて、出ました、
はい、
まあ改札出ましたね、ならそしたらいきなりモズが高鳴きを始めましてね、
秋です
ね、今も鳴いておりました
けど、ね、大阪の確か鳥ですよね、
モズヤンというのが ね、もう一つはっきりしない青みたいな、なんかちょどういたらいいか、
あの松井のおっちゃんがやってるやつやろ、
松井さんのね、まあセンス悪いあの人はね、ええ人なんですよけどね、センス悪いね、まあそんなんでモズの高鳴きが聞こえてまいり、今その横からも聞こえておりましたが、はい、はい、それでまあ、あのどんどん出ていきました、ほんな前にニフエルというんですか、
はい、
水族館が
さっきちょっと話してましたけどね、
これはできとるやんけということで、はい、あそこは9月な、ね、何ちゃったかなんかの書いて、
9月11月19日にグランドオープンって書いてます、これね、皆さんグランドオープンって何のことかわからないと言うでしょ、オープンと何が違うねんっていう、
そうじゃ、
で多分ね、まあ、僕の意見といたしましては、
意見語んな、
普通のオープンはその施設の中のとある、
う
ん、まあ、店が部分がオープンして、でグランドオープンっていうのは
全体、
そうそう、施設の中の全部の店がオープンする、あのね前ね、うん、あそこ の, なあ の, あの天王寺にある、うん、何でしたっけ、あの
高いやつや、
高いやつ、日本一高いビル、
そうそうそう、
あそこはね、うん、そういうやり方したんですよ、その前はね、うん、あの中之島の
要はそれ客集めしとるわけ、
あのなんとかタワーってあるでしょ、朝日新聞本社の横の あれもね、確かね普通のオープンとグランドオープンがね、ちょっと時間が差があったんですよ、
なるほ
どね、多分もしかしたらここも一部も空いてるんかもしれないですね。
パチンコ屋さんのオープンとして。
あ、そうそう、だから。
何回も何回もオープンがあんね
や。いや、まあまあ、パチンコ屋とはまた違うんですけど。
そうですか。
はい、
まあまあ、一回で弱いオープンは。なんかややこしくすんな、
ね、
ほんま。
そうですね。
まあ、それは勝手に私の言うてることで、金銭立ててくださいね。はい、そんなんがあって、うん、もう、水族館が、あ、これクジラというか、ジンベザメの格好、デザイン、真似よったやな、というか、真似ちゃっても
ら
って、真似でもいいんやけども、そんなんがあって、
ね。角のない
ビルです、ね。ふにゃーっとした感じのですね、はい、その横を通っていくと、まだ工事中ということで、フェンスが張っておったり、はい、向こうの方でまだ高いクレーン
さすがによっちゃんここは入らんかったよ、
これはね入らんかったけど、うん、あこんなとこで切符が売れる買えるんかとか言うてね、周りに切符買えるなとこがあったんですけ
ど、
それはちょっと興味持って示してましたですね、あここにありますあの万博の時にね、はい、役割果たした、うん、あのおっちゃんの銅像があるんですけど、
ありますね、
あれをみんな無視しとるな、あれを見とらへんちょ、残念で
ございます、植え込みの中にお
る、そういうなんで僕はいつもあれね、何万ダブツは言うてへんけど、
挨拶してるのか
ちゃんと見てるんですけど、
あそうですか、お地蔵さんだろう、
そして、まあ、あの太陽の塔 の, あの売ってる売店がいっぱいあります、
はいはい、
あるばっかりの専門の売店があるん
です
が、
はいはい、
その横のところの橋を通りますと、
はい、
例の岡本太郎さんのですね、はい、太陽の塔がバーンと正面に見えてまいりました、
大阪モノレールの線路の下をくぐって、
モノレールの線路をずっとくぐりました、上でゴーッと走るのも、うん、あの気持ちいいもんでございます、自然文化園のところに着きましたね、はい、ここを通らないと、
はい、
その国立、まあ何回も言いません、民泊へはいけないということですよね、これがまあちょっと民泊の大変しんどいところなんでしょうね、でそれで、まあ、私がいただいた招待券はですね、
はい、
半をもらいますとそこは無料で通れるようになってます、
あそうなんですか、
はい、まあ、この民泊 の, あの切符もここで買うことができるんですよ、
お
でその場合は反応してますとですね、
はい、
あこの自然分解の通貨料金は無料になるんですよね、
ああなるほど、ということは、まあ、通貨料金も含めての これ850円かな、
う
ん、大人が。
あ、そうですね。まあ多分そうやと。
850円。いや、当てます。830円です。
その辺にチケットお前に渡
して。ホームページに書いてますんで、当てます。830円払えば、うん、あの、文化園の。
スルーできるわけです
よ。ああ、なるほどね。
ほんで、スルーできて、はい、しかも、民泊の入り口のところが出られて、うん、で、帰るとき同じとこ来るときは、その半券を残しと、半券というかチケットを持っとったらね、うん、まあ2回だからスルーできるわけですよね。うん、私は帰るはバスで帰りましたから、うん、そこ通らなかったんですけど。あ、
そこら辺の料金体系がちょっとややこしい。まあですよね、この万博公園っていうのは
これだけあの国立の大きなですね、世界に誇る民泊なのにですね、なんでこの問題が解決できないかというところは、やっぱり
ね、そこら辺のね、あの煩わしさがあるからね、まあ言うたら悪いけど大阪はね、中途半端なんですよ。
そうかもし
れない、ね、そこをね、こうみんなが気持ちよく通れるようにしたら、
うん、
大阪はね、東京抜きますよ。
ね、まあそうかもしれませんね、うん、なんか橋本さんみたいに言うとったもんね東京になったんちゃう
ね。橋本さんは東京に習えって言ってるんですよ。東京は、ね、僕はちゃいますよ。僕はね、東京なんかもうぶっ潰せっていう方なんで。
岡本太郎でしたよ、
はい、もっとすごいですよ。
そうですか。まあまあ、それを置いときまして、とりあえず、その時
東京の方ごめんなさい、
ね。よっちゃんが2回目のちょっとした事件を起こしました、ここで。というのは、あまりにもたくさん、その自然公園の前のところに、切符売り場にも長蛇の列でね、はい、もう行けへん、通れへんわけや。で、ほとんどの人が自然公園入るっていう目的の人で、まあ、残念ながら民泊はそんなにたくさんいてへんかったよね。だからまあ、うん、我々民泊の、民泊というのは、
民泊組ですよね。
民泊組なんですよ、ね、はい、でしかも10時から民泊が開くいうことやから、はい、まあ多分日曜日やからガサッと混むかいなと思ってね、早いこと言っと
かないと。かなり早かったですね。
え
9時31分にもついてるじゃないですか。
そうです、9時31分についてる。それで間を、まあ、取るのも解散してね、うん、あ、これ20分僕はまあかかると思ったんですよ、はいはいはい、でそんなんがあったもんやから、とにかく早いこと自然公園を通過したい したいから、その長蛇の列に並ばんでも、うんうん、民泊だけ特別の、まあ、言うてみたら入り口があるんちゃうかいなと思った、ね、通過だけですから、
はいはい、なかった。
いや、それはやな、はい、そのもうガードマンっていうか、じいさん、俺ぐらいの年齢のやな、うん、まあボケじじばっかり多かったんですけどもあの、まあ、僕も含めてボケてまんやん、じいさん、うん、でね、その人に聞いたらね、うん、全然要領はええねんだよね。どこにそのスルーするための反応すところがあるかとかね、もう人が満員でなって、でよっちゃんがもうガサガサーともうじじばって、
よっちゃんの聞き方も悪かったし、まあ、警備員さんもちょっと人が多いから、い
や
い
や、あれは警備員のミス。
あ、そうかそうか、
警備員さんは知らんかった、その場所。俺が横で聞いとった
から。それどうなったん、結局。
だからもうよっちゃんが強引にバーッと間、うん、後ろから飛んでいって、ね、一番前のところ行ったら、はい、一番前のところ小さいところにね、はい、もうスルーするための反応してくれるところがあったんです。
なるほど、まあ、そこを大きくすると、周りの人がなんであいつはスルーしてるんやとか、そういうことを言う人もおるんちゃうか。
お前のそれは考えや。俺は分からん。
いや、そう小さくしてるってい
うのは。まあまあ、それは早いことじゃ、ちゃんとやっぱりね、うん、臨時 あのガードマンさんとか、まあ、ボランティアさんやと思う、あのじいさんだから。それやったら、そのじいさんらにちゃんと説得、言うとかなあかんわな。
なるほど。
そういうとこあったら、あの人らはよ、通したらええわけや。僕ら、自然分解入るんちゃうやから、通るだけのもんやからね。うん、その入り口のところ教えてもらいたかったんですけども、それがまあ、できてなかった。まあ、あら探しに行ってるわけじゃないんですけどね。まあ、よっちゃんのような普通の女性の方がですね、起こしそうなことを、まあ、こう言いながらですね、僕はまあ現実を報道してるわけです。
なるほど、
はい、さあ、それで入りました。
おい、
はい、バーンって行って前に、まあ、
また
お空すごい空を刺すようなですね、はい、爆発の塔があってね、目の前でみんな子供さんも含めてですね、記念撮影
の、まあ、おそらくあの太陽の駅の由来になってるそうそうそう、太陽の塔ですよね。
お空由来そのものですよね。
真ん中に変な右と左で形の違うような顔があって、
まあ面白いよね、これな。僕もまあちょっと軟化してきましたけどね、
うん、ちょっとあのあれみたいな、あの、はい、ウルトラマンに出てくる、
あ、そうですよ、
エレキングみたいな、
うん、やっぱり色は違いますけど、こんだけの大きさのものを作るというね、やっぱり太郎さんの力というか、
はい、それはまた、あ、偉いな、あれ、うん、さっきクソ太郎とか言う
て
たのに、
いや、クソ太郎とは言うてへんですよ、爆発太郎言うてるんですけども、うん、あの中にも面白いものがあるらしいし、なかなか面白いなと思いましたね。
今中入れんのか。
まだ入れない。
あ、そか、
まあ、これを松井さんがなんか整理するとか言うてるらしいですけどね、まだ入れんらしいですね。まあ、上後ろにはまた別の顔があったり、これ6つの顔がある、タラオバンナイみたいなんですけど、そんなんでいろんなところに顔があるということは、この前 FM 千里さんの僕集団行った時に、向こうの学芸員の方に聞きまして、その方が気持ちよかった学芸員からね、ちょっとなんかしてきたんですけども、まあ、横目で見ながら写真もちょっちょっと歩きながら撮りながらピントもボケておりますが、次にまあ行きましたらですね、今度はものすごいまた人がおるんですよ。
これ何してるんですか、みんな。
これ市場ですよ、例の。
あれ何市場？
フリマ。
フリーマーケット。
フリーマーになんでこんな並ぶ。
飲みの市ってやつです
ね。飲みの市か、飲み
は、まあ、飲みではないですよ、
まあ、そうですね、
もうこれはもう象ですね。
この頃ね、あのフリーマー行く人の出店の人がね、不思議なリアカーみたいなの持っとんねん、四輪車でね、
はいはいはい、
前にこうずーっと引くところがあって、うん、あ、このちょっとあの写真撮って、あ、
うん、この人な、
うん、これ、こういう人がね、たくさんおってね、これ貸してるんかもって、じゃあやね。
いや、これ自分で買ったんですよ。
車に積んどんだよね。
そう。
車で来るからこんな重いものが持ってきられるんやね。子供乗せるわ、もうフリマで商品を乗せるわ、う
ん。ワンちゃん乗せる人もいます
し、ね。いや、犬が何匹か乗ってるやつおった。こんなもん犬運搬機かと、犬キャリアかっていう感じですけど、いろんな人がですね、まあ、こういう、こういう不思議なリアカーみたいなもの引っ張って、出店者でしょうね。ほんで、それ今度見る人もこれ金いるんやね、ここは。
ここケチなんですよ。フリーマンに入るのにね、結構300円かいるんですよ。
金取るな。
だから 僕らもね、まあ、僕ら私らもよくフリーマーケットいろんなとこ行くんですよ。例えば箕面の茅野行ったりとか、はいはいはい、あっちの万博羽鳥緑地行ったりとかするんですけどね、万博は行かないんですよ。
ね、
なぜかというと、うん、その記念公園入るのにも金いるし、うんうんうん、フリーマーケット入るのにも金いるし、うんうん、駐車場代もいるでしょ。だから僕ら行かないですね。
そうですか。
だからここ来てる人はね、比較的金持ちです。
あ、そうです
か。万博記念公園のフリーマーケット来てる人は金持ちです。
なるほど。これ、てっぺんの解説がありましたが、うん、僕はそれを
覚えてます。これ間違いないです。間違いないです。
中にはね、ハンモックつって寝てる人があったりしてね。
いいですね。
ほんで、いろいろとテントがこの、いっぱい立ってますね。あれはこう、基地にして、みんなちょっと疲れたら、ここで飯食ったりしてるんです
よ、ね。結構安いんですよね、テントが。
あ、この頃ね、はい、だからまあ中学生がテント張ってね、宮川の駅前で寝とったとかね、ああいうようなことも、これだけテントがまあ普及してるからと僕は思ってるんですけども、これも
意外と安いですよ。
そうです
か。で、特にね、テントってね、はい、大型のやつの方が安いんですよ。
あ、そう。
小型にするほど、まあ何でもそうですよ。自転車でも軽くするほど値段高くなるんですよ。テントもね、小さく小型化するほど高くなるんですよ。だから2、3人のテントよりも、5、6人入るテントの方が安い場合が、特に車で来てるとまあ重さはね、関係ないですから。
それがあるからあんなことできるんやね。
そうですよ。
こちらもあんなあったらもう持ってきたって持っていけなかったもんね。例えば背中ですよ。だから
コールマンのテントとかね、あのスポーツデポっていうところ
で結構あります
よ。売ってますけど、うん、めちゃめちゃ安いですよ。1万円か2万円ぐらい出したら、
そんなもんね、相当めちゃくちゃ安いことはないけど、
いっぱい人が入る。
そう、
いや、人数に対しては安いじゃないですか。
なるほどなるほどなるほどね、そんなんで行ってですね、うん、そのところでまたガードマンさんが、これはプロの人だと思います、的確に指示してましたね、大きな声でね、うん、ここはね、はん博覧会関係の人ではないですよ言ってるんですよね。で、その博覧会関係と、ね、同時開催みたいもんで、うん、なんか某放送局が別のところでなんかやってた大きな行事があったみたいですね。それと違って、ここはあくまで、はい、
フリーマーケット、
フリーマーケットやから、その関係の人は回って向こう行ってくださいというんで、はいはいはいはい、だから2つ行事があったわけ、そのこれとね、うん、でそんなんで、まあ、僕らはあんまりその時ゆっくりしてられへんから、うん、と横見たらですね、なんと民泊の看板が出てきて、民泊徒歩3分と書いてました。
いいじゃないですか。
あと250メートル徒歩3分ってね、まあ、これもいろいろ文句出る看板ですよね。足の弱い人もあれば車椅子の人もあるから、250は3分で行けるかというような、まあ、そういう理屈を言う人も出てくるかもしれません。
民泊約250メートルだけでいいんですよね、
はい、そういうことです。
3分はいらないですよね。
これ書くと、うん、民泊へ随分文句が出へんかいな思って僕は心配してます。
英語の方はね、
はい、
逆に3分しか書いてないですね。
あ、なるほど。
英語の方がもっと余計文句出るかもしれない
ですね。
こんなもんね、文句出てもね、民泊はね、ほっといたらいいんですよ。
もちろんほっとかはると思いますよ。
こんなもんで文句出てね、帰るから図に乗るんですよ、
う
ん、クレーマーが。ダメですよ、こんなん帰ったら。
はいはい、まあまあ、そういうことですよ。まあ、それがそんなんで3分いうことで、はい、もうそれを目標に僕はバーッと走ったわけではないんですが、は
い、
池の横を通ってですね。
いいですね。
まあ、あそこでおっちゃんにまたそのね、通過するかもわからんから、うん、自然公園の通過券を見せて、うん、出してもらって民泊へ行きました。
うんうん、
まあ、民泊の前へ行ったぐらいならですね、今までのあの、完成、完成っていう、まあ、もうほとんどなしでね。
傘さしてるおばはんしかおらへん。
これはよっちゃんや。
おばはんっていうのは怒るわ。これよっちゃん。
何を言うとるん
だよ。よっちゃんしかおらへんや。
まあまあな。まあ、
もうちょっと行きましょうよ。
本当ですよ。ね、まあこれね、もっと本当に民泊を皆さん大事にしてもらいたいんですよね。これ、本当ね、東京や名古屋に取られますよ、これ。福岡一回も分かりません。
いや、ほんまに、
ね。福岡の方が一度としてはね、はい、まあ民族に関係あるというか、東南アジアに近いからね。
そうですね。
まあ本当、まあ、梅沢先生が頑張って作らはって、こんな大阪に持ってきてもろてですね、宝物で、僕はそういう意味では、まあ、文句は言うてますけど、しょっちゅう言ってますでしょ。まあ、ちょっと招待券で言ってたりしてるのは悪いんですけども、ごめんなさい、これ人が震えはずもんですから、まあ、そんなんですけど、皆さん、本当にね、民泊しちゃう人がね、たくさんおるんですよ、大阪の人で。情けないと思いますよね。
また、まあ、それも民泊も悪いんですよ。
まあ、もちろんそうです。
一般の人が見れないような展覧会やったりとか。
まあまあまあ、そうですね。いろいろありますけどね。
やっぱりお客さんの方にね、好き寄らんとダメですよ。
もっとね。
こびる必要はないんですけど。
まあそうですね。
ただみんなが分かるような楽しい展示をすべきですね。
うんうん、それは別に
民泊だけじゃないんですよ。
そうです。
日本のすべてのものに言えると思いますけど。
まあ、そういう意見もありますね。はい、まあそんなところで、うん、まあもちろんまだこれはね、10時から開 快感やから、うんうん、わしらだけでもあの別に良かったんですけども、はい、まあ、5分前ぐらいに行ってもうちょっとつい人がおるかいなと思ったんですね。
よっちゃんしか写ってないですよ、ね、写真ですよ。
これやっぱりもっと民泊を大事にして民泊盛り上げと関西の宝物がね、うん、こういうところも松井さんとか橋本さんがね、
やっぱニフレルだけじゃなくて、こっちの方にもスポットライト当てんとダメですね。
本当その通りです。で当てるだけの値打ちもあるし、世界的なこれ施設ですよ、うん、はい、もうこれ僕何回も強調しますけどねまあそれで9時59分にですね、はい、まあ、一番本日のトップが僕とよっちゃんですわ。
すごい一番目、はい、ナンバーワン
入ろうと思ったらちょっと待ってくださいと、またよっちゃんがね、もうすでに入ることしとったんですよね。その前に、まあ、傘でちょっと事件があったんです。民泊の時によっちゃんほら日傘差しとるでしょ、はい、でそれ傘を預けなあかんわけね。預ける装置が民泊の入り口についてるんですよ。傘差し込んでこうちゅっと、はいはい、お風呂屋さんの昔のなんかね、行ったような鍵がついとって、この鍵が閉まりにくい、開けにくい、もうこれはもうちょっともうちょっとね油をさすなりですねやっとかんかいという感じはまああるんですけどね。それでまあ長いことかあっち行ったらあっち行ってガチャガチャガチャガチャしながらやっとって、まあ、はい、その点は、まあ、僕が行ったって、まあ、たまたま僕だけそれ僕が前失敗してましたから。
ヨちゃんなんでこの傘差してるんですか。
それは顔は焼けるからですよ。女の人はみんな差してます。
いわゆるその太陽の光ってことですか。
そういうことで紫外線を防止してるんですよね。でそれで、うん、まあ民泊の方はガードマンさんがねようできた人多いね、はい、あこはいらっしゃいませ言わはるし、中の説明もねもう本当に学芸員のうまい説明するようなガードマンさんがいたはってすごいなと思いましたけどね。でちょっと待ってください奥さんって言ってね、はいはい、もう入りそうになっとったら押さえてですね、はい、あここに滝があるでしょって言わはったんです。民泊のね滝っちゅうはそんなにバーッとする滝はないんですよ。玄関のところにダラダラダラーと流れ緩い滝があるでしょ。あの滝がまず水が流れます見といてくださいよって言って、9時58分にザーッと流れ出したんですよね。あれが合図でこれから開けますのでね。あの奥さん前、ご主人はね、うん、早から来てはったから、うん、まあ59分に入れます
と何やそれ
入れてくれはって
何の話
まあおもろいよそれの取引がおもろかった
んですよ。早入りたいと思ったん
ですよね。まあもうこの人焦ってると思ったんでしょう。あ、だからまあね59分に入れてもらいましてね。
だからこの10月4日は、よっちゃんとふみおくんが
トップトップ
すごいじゃないですか。
それでおもろかったのは、そこに大きなこの韓日食博の、まあ、あの看板というのかな、うん、が貼ってるわけです。当然入り口やからね、うん、その前で僕らより、うん、と同じぐらいに来た夫婦の方がおってね、うん、その人が、まあ、このおっちゃんがごつ熱心な人なんです。おばちゃんはそうでもなかったりするんですけど、はい、まずその入る前に韓日食博のポスターの前で自分がこう、うん、立ってですね、うん、写真を奥さんに撮ってもらってはるんですよね、うん、ところがこれまた揉めてね、それでまたこうガードマンさんが心配してはったんですけどもあの水平線が曲がってる言うてね、もうおっちゃんがまたね、あのおっちゃんは本当に正確な人なんやね、うん、お前なんでこんなわしが傾いたように撮るんや言うて、もう奥さんは分からへん何やって言って言ったんですけどもまあ民泊も大変ですよね、いろんな人
自撮りしたいのよな。おっさんも
おっさんも自撮りした、確かに自撮りをしてたってよかったな、
う
ん、
まあ、ちょっとレンズがもうちょっと広いやつがいいかもしれ
ん
けどな、
かもわからんな、まあなんか知らんけど普通のデジカメで、うん、まあ、2、3分そこでちょっとね言い合いしてはりました。奥さんがもう風耳に風っちゅう馬の耳に風やね、
バジ豆腐、
うん、ほとんど聞いてなかったの、うん、おっさん一人がイライラしたの、お前こうやろあれやろ見てみ曲がっとるやろって、
そういう夫婦いますね、たまにね、
うんうん、よっちゃんはあの夫婦あんまり仲良くないなって言うとりましたけど
仲はまあ言うか分からんけどね、どうか分かりません
、はい、まあそんなシーンもありました。そして中へバーンと入りましたね、はい、もうあの受付の方ちゃんと綺麗な方が 3,4 人いてはってですね
綺麗な方、
綺麗でしたよ。なかなかこう衣装揃えてますわ、民泊 すごいですね、うん、別品さん揃えてます、
いいじゃないですか、
入っていって、はい、いらっしゃいませ、気持ちを入りましたしてね、入った途端におもろかったね、びっくりしたのはですね、はい、壺がいっぱいずらー並んでるんですよね。なんか韓国の大きな家の地下室でも入ってる感じでね、びっくりしましたね。これ壺というワンらしいです、亀というらしいんですけども、
あ、なるほどね、
うん、で亀と壺の違いはちょっと僕分かりませんけども、僕は初め壺とメモにこれに書いてますけども、後で亀と訂正してますね。ほんでね、この亀の中にはあのね、これ、まあ、ほとんどが信楽焼きとかね、備前焼きみたいないわゆる素朴な焼き物があったんですけど、中にはカンカンがあったりしましてね、ドラム缶の小さいのがあったりしまして、よっちゃんがこれ中錆びとるでとか言ってましたけどね、まあ、あのキムチしたりいろんなものを保存したり、はい、発酵食品を保存したりするような道具らしいですね。 はい、これはもうあの、まあ、あのとにかくまあ我々年寄りにとってはですね、
はい、
あの説明が読みにくいんですよね、小さいからね。これしゃあないですけどね。
あ、ここもそうやったんですか。
やっぱり説明が小さいです、ここもね。やっぱあのどうしてももうこれは年寄りはまあ来るなということかというようなことは言いませんけど
もいや、これもね、
はいはいはい、もう
ここも
また説教か
も。やっぱ博物館美術館はね、うん、改めるべきところですよ。
あ、そうかそうか。
文字はなるべくでかく、そして短く、
うん、そうね、
これ大事です。
まあ、まあ、長く
小さく長くなんか誰も読みませんから。
そうですか。まあ読んでる人もありました。
いや、ほとんど読まない。
僕は読めない、生理的に読めない。
やっぱりね、大多数を目指すべきですよね、
やっぱりね。あの、うん、うちらみたいなね、うん、あの大きなあのなんていうか天眼鏡持っていかなかんね、嫌味でね、うん、うわーってやってね、僕持ってません、あの大き
な。で、あの警備員さんがちょっと近づかんといてください。いや、文字が読めまへんね、
う
ん、
そう
ね、
助けとくなれ言う
たりしてね、警備員さん読み上げてください
と。漫才しに民泊行っとるんちゃいますから、それやめましょう、はい。まあとにかくその説明は読めなかったし、読み気もならなかったしね。まあだから、これどんなもんやいうことわからなかったんですけど、はい、なかなかこの面白いね、はい、この亀壺ドラム館の展示はね、
まあ、韓国のもんもあるし、日本もん、
いやいや、これは韓国だけやと思います。
韓国だけですか。
はい、多分どっかの家のね、どっかのチンドいう島かな、あの南部にあの
ありますな、
あるんですよ、
ね、犬が、有名な犬がおりますな。
そうそうそうそう、有名な犬がおりますな。
チンド県っていうのがおります
な。チンド県おりましたね。そこの家の、はい、をですね、これを今回まあしはった、まあ、あの民泊の偉い先生がいてはるんですけども、
はい、
この先生がやっぱり集めてきはったんちゃうかな。これ朝倉俊夫先生っていう方らしいんですけど、まあ、非常に有名な韓国の研究家の方らしいんですけども、あ、まあ、もちろん僕はあのご尊顔拝してないので、どんな方かは言えませんけど、その人が多分研究してこれを中で向こうでね、収集してきはったんと思いますよね。びっくりしました。でこれでふっと思ってましたよね、先ほど言うた、はい、韓日食博というでしょ、
はい、
だから僕はこの蓋でも取れば、もちろん取れなかったんですよ、
うん、
蓋いっぱい、蓋のあるのとないのがあるんです、これ、
うんうん、
でよっちゃんはこれなんで蓋があって、これなんで蓋がないんかということで、またすごく考え込んでるんですけどね、まあ、こう考えるなっていう感じなんですけど僕としては、はい、ここでなんかキムチの匂いがね、もっとすると思ったんですよね、食博ですからね、ミラノの食博のような感じでね、そうじゃなしに匂いは、
ミラノの食博も行ってないですけどね、
行ってないけど、こういう壺ばっかりあこは並べてませんよ。やっぱ壺の中に入ってるもんも一緒に並べてるんですよ。それが食博というもんなんですけども、そんなんでここで匂いがするかいなと思ったら、残念ながら匂いがしなかった。これちょっと食博言うても、
はい、
ああいうような博覧会の博とちゃうなと思って、まあ、ガードマンの人に聞いたら、これは博物館の博やと言われましたね、これは博物館で博覧会とちゃうんですよと言われました。あ、そうやったんですかと。ちょっとこの誤解招くあのネーミングですねと言うたら、それには返事じゃなかったんですけども、いわゆる博覧会やないから、はい、いわゆるその実物があったりですね、はい、焼き肉の匂いがしたりはしませんとおっしゃいました。ここは博物館ですからね。
なるほどなるほど。
でこれの韓日食博の博は博物館の博を取ったんですというような、まあ、基本的な説明そこで聞きましてですね、
はいはい、
あ、ちょっと僕は誤解したなというような感じで、
ま
あ、
そっちの博覧会というのは客来ますよね。
それは来ますよ。でそういう意味で、うん、ちょっとしたそこにね、はい、客寄せの、まあ、意図があったかもしれません。そんなことを朝倉先生が考えてあるとは思えないんやけども
考えてないでしょ多分、
うん、考えてないと思うけども、はい、他にいろいろとね、うん、割と柔らかい学校も入ってるのでですね、その辺の先生が、うん、博覧会ちょうどミラノもやっとるし、うん、ちょっとしたらということがあったのかもしれません、うん、それはもう私単なる一人の邪推でございまして多分間違いだと思いますが、さあそれで、まあ、亀とその桶とですね、
はい、
金属 あの容器というのに迎えられまして、小さいのは僕のね、拳ぐらいの小さいのから、
何入れるんや
ろ、何や分からへんねや、まあコチジャンがなんか入れちゃうかなと思うけども、うん、いっぱいあって、これが多分一見のもんやとすればね、
うん、
やっぱり韓国の亀文化というんですか、
うん、
単に食料品を入れるだけのもんやないと思いましたね、
うん、
そこにやっぱり、まあ、韓国人独特の精神性みたいなものがあるような、
うん、
嫁さんの地位とかですね、うん、そんなもんも含めて、亀には、まあ単に壺というだけの要素でないもんがあるんちゃうかいなということは、なんとなくそこらに文字を見てますと書いて、あの、まあ、文字が小さくて読めなかったんですけど書いてたような感じはいたします、ね、さあそれの通りを亀通りをまず、まあ、地下室から行ったみたいな感じでね、ずっと通り抜けますと、
はい、
今度はですね、
これすごいな、これ
おもろいでしょ、
これなんやこれ、
これ韓国の市場のですね、
おばはの写真や
ろ、おばちゃんがあのアジョシジュンか、こんな人なんちゅうアガシやったから、アジョシやった
からアジュンマとか言うけどな、
アジュンマ言う んですか。
おばちゃんのことは。
おばちゃんがね、書く。
あがしはね、お姉さんなん
です。お姉ちゃんの子、
あがしは。あ、順馬はおばちゃんですね。
おばちゃんがですね、はい、まあいろいろ、あの、つけ、あの、椅子に座ってる人とか、立ってる人とか。
おばちゃんの等身大ポスターやん。
等身大がね、ちょっと屏風って、屏風みたいになってね。
ね、1、2、3、4、5。
そうです。
5枚あって、それぞれ違うおばちゃんが。
まあ年齢もね、うん、若いあのお嬢さんからですね、はいはいはい、まあかなりもう4ちゃんぐらいの年齢の人まで含めてですね、いろんな方が、その店で食料品をですね、カンカン言って手に持って、はい、中には何もせんとボーンと座ってる人もありましたけども。
みんな共通してるのは、あの、長い前だれ、エプロンしてますね。
そうそう、あの、整備の人が、乗車の整備の人が着てはるようなね、はい、エプロンを長いのしてましたね。
これね、ちなみに一ちゃん左のおばはんはね、
はい、
まあ、おばちゃんというかお姉さんというんですかね、
お姉ちゃん
か
わいいね、
うん、あの右と言うと左手に、あの、お好み焼き作る時の、
面白いね、
コテみたいなの持っとるじゃないですか。これ、これ何の店出してますかこれ。
全然わからん。
これね、
両友のって持ってますね。
プッチンゲって書いてるんですよ。
あ、そうですか。
いわゆる日本でいう、チヂミです。
あ、チヂミ屋さんですか。
チヂミ屋さんのおばちゃんですね。
なんとな。
でね、マポって書いてるんで、多分屋台ですね。
屋台ですか、はい、いいですね。ストリートフードってやつですね。
おそらく。
結構ですね。
ストリートで、チヂミ売ってる、
ね。ああ、じゃんじゃんじゃんって音を出しながら、
はい、
バチーンとひっくり返したり、
はい、
ね、これは、本当に勇ましいっていうか、韓国人のエネルギーを感じるようなね、
ね、
かわいらしいおばちゃんで。
で、面白いのがね、やっぱこの、あの、それぞれの等身大ポスターの上に、そのお店のメニュー表が貼ってますね。
そうなんですよ。ここらがね、
サムギョプサルとか。
サムギョプサルですか。
と何やろこれ、
うんうん、電話番号も全部書いてます
ね。LA カルビ
お
ロサンゼルスカルビ
なあ、
そんなあるんですかね。
あるでしょうね。多分カルビもいろいろ世界的に展開してるんでしょうね。
ウジョクって書いて
ます。
ウジョクって何でしょうかね。
まあわかりません。とりあえず そんな形のですね、
はい、
大きな屏風がね、
面白いな。
落中落外じゃないんですけど、
これ言うたらあの韓国の、 あの、アイドルの等身大ポスターと一緒じゃないですかこれ。
あ、そうか、
ね、
あ、まあ、
そんなようあるでしょ。日本でも
あるあるある。じゃあこれはしかしね、はい、生活の匂いがするわな、
うん、
ただ残念ながらこれも匂いはないんですけどね。匂いを感じることはできる、
まあまあ、頭の中で想像しろってこと
やな。博物館ですよね、はい、博覧会はないんですよね、まあ、それがだんだん理解できるようになったんですけども、しかしこの展示で僕は社内と思いますよね、これでやっぱり市場の喧騒とか、
はい、
まあ、あのこれ日本語がちょっと書いてくれると思ってよかったんですけども、
確かに
ね、何を売ってるかっていう、
ね、まあ、ハングル読める人はいいんですけど、ね、
まあ、
ほとんど読めないですからね。
そら読めないですよ、ほとんどの人が ね。だから、まあ、どっかにパーンとね、書いててくれはったら、もっとこう分かったんちゃうかいな、
そうな、
と思う感じはしましたですね。まあそういうストリートのフードの店のおばちゃんが一人二人三人五人がね、
うん、
ダーンと迎えてくれは
りまして、いや、これ面白いわ。
なんかこの辺のあの展示の仕方はね、今までちょっと民泊なかったようなね、タイプの展示の仕方やなと思いました。まあ、
やっぱり京都造形大学とか入ってるから、
まあ、そうでしょうね。
ビジュアル的に、
そうですそうです、
まあ、楽しまそうってことでしょうか、ね、楽しんでもらうってことでしょうかね、
まあ、そういうところをまあ入れてきはったというのも、
うん、
まあ、あの民泊がこれからね、やっぱりあのもちろん学問のまあ大事なとこではあるんやけども、
うん、
同時に、まあ、やっぱり一つの娯楽的な要素っていうんですか、
それ絶対必要ですよ。興味が持ってくるという、娯楽は絶対必要ですよ、
うん、まあ、あのアメリカなんか行きましてもそういう感じはあります、
ね、
はい、
娯楽から学問に入るんですよ、
まあ、
物事っていうのは
学問から娯楽へここ入ってるようです感じはしましたけどね、
うん、いや、まあ、それじゃあお客さん来ないんですよ、
まあ、そんなんで、
はい、
これ行ってまたこの次にそのオノパトペというオノマトペやったかな、オノマトペというね。
オノマトペって書いてますね。
オノマトペという、これ、はい、フランス語らしいんですよ。なんか、広辞苑引いたらそう書いてましたんですけど。
あ、そうですか。オノマトペね。
これで、このオノマトペでですね、その、実際の食べ物が、
はい、
何もないじゃないですか、
うんうん、
ね、市場の雰囲気はあったけど音もなきゃ匂いもないというね、うんうんうん、これはまあ博物館の展示としてはしゃあないというのか、
うん、
まあ、もっと金かけたらそれはできたかもしれませんよね。排煙設備とかそんなの持ってきたら、
うんうん、
民泊もちょっとあんまり金ないんちゃうかやな思いました。今度の展示見てたらね、なんかちょっと安易なとこありましたよ。残念ながらね。でそれがなかったので、
はい、
多分この造形大とかですね、
うん、
他のまあ韓国の造形大みたいなところとか、
うん、
あるいはそんなところに協力頼まったんかもしれませんね、
はいはい、
でそれで出てきたのはまあ匂いがないし食べ物の、まあ、食感もないとすれば、
うん、
食感をこう呼び起こすようなですね、市場の喧騒とか、
うん、
おばちゃんのチヂミやったかなんかを焼くコテとか持ったおばちゃんとか、
うんうん、
同時にその食べ物の言葉特に漫画でですね、
うん、
擬音語とか擬態語がごつ大きい多いじゃないですか。
あ、ね、まあ、それ韓国語はめちゃめちゃ多いですね。
そうですか。
あのオノマトペが、
あ、そうです
か。擬音語が多分日本語よりも全然多いですね。
あ、そうですか。まあ、大阪も結構たくさんあると思うんですけどね。
全然ですね。
そうですか。もう、はい、僕は韓国そこまで分かってません、
ね、僕も全然分かんないですよ、うん、韓国語の擬音っていうのは。
なるほどなるほど。あのまあそんなんでね、はい、その擬音の世界で、うん、まあ今度はですね、食感のないところ、うん、匂いのないところ食べ物というまあ言うてみたらストレートでですね、もう手で触ったり舌で舐めたりするようなものの展示チューンがね、やっぱりこの博物館の弱いところです、うん、どこの博物館でも、うん、これがなかなか博覧会ならできますけどね、うん、それをなんとかしようと思ってですね、考えつかったのがそのオノマトペやと思いますよね。でこれね、なんかね、あの食通とかいう漫画があるらしいんですよね、はいはい、ありますね。韓国の独特の漫画らしいんですけど、
しなんとかってやつ
です。触覚やったかな、触覚っていうんですか、
それあれ
客という字、
そうそう、食べるに客で、
うん、そう、うん、そう、僕の部分にそう書いてますよ。
失格ですね。
そうですか、まあ、発音は知りません、はい、漫画触覚から持ったもんやということで、はい、いろんなそのオノマトペがですね、これも、まあ、ハングルでほとんど書いてあるんですけども、日本語もあったんかも分かりますが、小さいから読めません。だから
漫画のそれぞれのコマ集めて、はい、まあ、そこでどういう擬音語が書かれてるかっていうことをこれ今展示してるんですよね。
そういうことですね。擬音語とですね、はい、まあ、で、まあ、音とか匂いとかですね、うん、食べ物の感覚を感じなさいよというような大変面白い漫画世代の人にとっては割と簡単かも分かりませんけど、
ニャムニャムとかありますね。
いや、そうですね。でもおもろかったのはね、なんか擬音語でなんかね、ラーメンを確かすする音がね、なんか韓国と日本で違うと言うんですよね。
そうなんですか。
例えば日本語ではズルズルと言うらしいんです。これその
言うらしいっていうか、ま
さにガードマンさんに聞いたんです、うん、ガードマンさん、先生がここ来た、みんな来はった時にね、はい、先生が説明してはることを私は言うんで、私が言うたことちゃいますよという言葉を正確に言いながら、ズルズルと言うらしいですね、うん、日本語では。それを韓国ではね、フルルクっていうらしいです。フルルク、フルルクって、フルルっていうか、なんか、ツルッとこう、ツルッとね、うん、韓国なかなかいいな、ズルズルよりも、ツルのがなんかこう、あの、すすってるみたいな感じであるじゃないですか。
どうやろうな。
まあまあ、それはどっちかわかりませんけど、そういうようなことも含めてね、その擬音語みたいもんから、食べ物に近づくという、これはなかなかできるもんじゃないですよね。
これはね、現地に行かんとなかなかわからないですね、うん、この擬音語っていうのは。
まあ、このね、造形大学みたいなところがやって、
造形大にね、いっぱいいるんですよ。まあ、韓国からの留学生が。
うんうん、なんかこう資本関係あるんちゃいますか。
まあ、僕も近所で住んでたんで、
私もそう、
いや、文岡はその時は造形でなかったよ。
あったあった、俺の
えけど、その時はそんなおらんかったやろ、韓国から留学生なんか。今あれですよ、うん、留学生用のちゃんと、うん、あの宿泊施設があって、うん、そこに韓国からとか、うん、まあ、中国からとかの留学生の人が住んでるんですよ、
う
ん、
割と海外の関係を、まあ、重視してる、
まあ、特にアジアですね、アジアが多いですね、
まあ、いろいろあるんでしょうね、はい、そんなところがおもろかった。オノマトペをこういうのを使ったというところがおもろかったですね、うん、もう時間、
うん、そうやろ、あんだけ駅前でボラボラし
てお前悪いんじゃ俺はもっと簡単に行くつもりしとって
ん。いやいや、皆さん、あの放送聞き直してください。なんで、まあ、またこの韓日触覚ボラボラですね、まだ入り口しか入ってないんで、また次回に、
これ2回もあり、地下もあんねん、これ
延期ということで、次回に回します。
あ、そうか、
はい、
まあ、しゃあない、それ
もう時間配分ちゃんとやってください。
分かった、
お願いいたします。
はいはい、了解しました。はい、オノバトペ、
あれ、ハルマハゼ
J O B B B J O B B B
あんた何泣いてんねん、笑うときや。J O B B B